あ、では今ラジオつながりましたのですいません、よろしくお願いします。どうしましょうか。カズさんが私にレッスンやってくださるんですよね。
そうなんですね
一応あのサンバさんもいらっしゃって、
あ、そうか、
一応英語喉の本もありますんで、
サンバさんこんにちは。
こんにちは
聞こえない。サンバさんこれ、うん、このマイクだから。
あ、どうもお久しぶりです。
他はやりました。
あ、全然変わってないです
去年の7月に会いましたよね。
そうそう、ちょうど去年の8月ですね。
あれ、あの待ち合わせした場所はどこでしたっけ。確か大阪の方で、
ね、新大阪駅
そして、うん、サンバさんが切手を買ってる間に、
あ、どうぞ、
僕と水野さんが待っていて、はい、
そうそう、
サンバさんは僕たちがもうホームに行ってしまったと思って
、
ホームに行ったんですね。
そうですね
不安になったんですね懐かしい。それでは、もうラジオが始まっているわけですね。
始まったんですね。あの今神田先生ちょっとお席外しました。
あ、そうか、
はい、
この辺りでちょっと緊張しますとか聞いた方がいいですね。
うん、
うん、多分緊張されてますか。
でも僕はしてないです。
じゃないですか、
ええ、
僕今ね、一応今、や、あの今の様子を自分で写真撮ったんですよ。
はい、
これどうやって送ったらいいかな。写真撮ったんです。自分のフェイスブックで上げてしまう。
ああ、そうやって見ますね、はい、
最近何でも便利ですよね。あのね、サンバさんのあの YouTube 動画のおかげで、うん、あのおかげでかなりね、英語喉をしたっていうことが分かります。
うん、やっぱり。
ついした
い。うん。
どうぞ。つい先日もですね、真夜中にご主人がそれを発見して、
はい、
叩き起こされたということですね。
叩き起こされた。
はい。
あ、ご主人が YouTube を見て、
はい、YouTube を見て、おそらくあの英語などの説明という動画じゃないかと思うんです
ね、はい、
あの僕が5分か6分か7分ぐらい喋ってるやつだと思うんですけど、それで叩き落とされたそうです。
叩き落とされた、
はい、
いや、これはすごい。
叩かれて落とされたんじゃなくて、叩き落とされたっていうことは自分を落とされたっていうことですね。
奥さんが、
奥さんが叩き起こされたとおっしゃったんですよ。
はい。
だから叩かれて起こされたんではなくて、はい、叩き起こされたんです。そしてそれから眠い状態でかなり動画を見せられた、見たということでした。
で、すごい感銘を受けられたんですね。
はい。
オープニングテーマをかけるのが恒例になってるんですが、
あ、そうですか。
英語喉の時間ですっていうのを今流れます
よ。あるんですね。今一応手元にウクレレがありまして、
あ、名前でじゃあ生演奏で
生演奏でやろうと思ったん
ですけど、じゃあ生演奏でお願いします。
それではいきますよ、はい、1、2、3、の英語喉の時間です。
はい、というわけで、今日は、上川和明さん、カズさんを、お迎えしてですね、TBR 英語のどスペシャルをお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、まあ、英語のどなんですけど、な、まあ、はい、あの簡単に言ってあれですか、のどを響かせるってことですよね。
そうですね。まあ、日本語はこんな感じで、英語はこんな感じで喋りますね、そうしたら結局英語ってこんな声じゃないと喋れない英語、言語で、これじゃないと出せない音がありますですね、この音がどうのあの音がどうのっていうわけではないんですけども、まあ、 あえて言うと、例えば R の音だった時に、首の根元を犬がうなるように指さして、それが R で、例えば、
Red
ですね。あるいは Y の音、例えば日本人が耳に当たる Ear、それから今年、来年とかっていう年ですね、This year、Year っていう時に違いが口では出せない。で例えば、Y の場合ですが、首の根元をゴロゴロゴロっと響かせる
Ear。
Yes を言ってみるとすごい言いやすいんですけど、なぜか。Yes。そしてその手を使って Ear。耳の場合は Ear と。もう一つ言いますとですね、発音なんかどうでもいいじゃないかとおっしゃる方がたくさんいるんですけども、日本人の英語が通じない一つの大きな原因はシラブの数が違うというのがあるんですね。例えばマクドナルドという、ことでしたら、日本語で言うとマクドナルドと5か6個ぐらいになりますね、
はい、
でも本当はマクダーノと3回で言わない でも口先で言うとなかなかねその3つに入ってくれないんですよ。マクドナルド、マクドナルドとかなんかこう
マクドナルド、
ちょっといい例がグループという単語がありまして、これはシラブなんですね。これはグループグループと言わなきゃいけないんだけど、口先で言うとグループと3つぐらいに分かれちゃうんですよ。
はいはい、
だから発音だけの問題で日本人の英語は合ってるんじゃないかと言えないところがありまして、喉の音と言わないと
気
破るらしくならないと。そして世界たくさん、まあ、知っておりますけども、日本人だけが困難であるということで、フンチという単語があるとしますとですね、
はい、
日本人がみんなフンチとミチラブルで They use two syllables、でも日本人だけがどうしてもフンチとなっちゃうと、いわゆる濃度発音が大切だということですね、
はい
は
い、なるほど
なるほど
え、いや、あのすいません、今のあの年のイヤーと耳のイヤーの違いちょっといまいちよく分からなかったんですけど、もう一回いいですか。
はい、まあこれ今からやる中でやるわけですけども、それですね、まあ、英語の時はこの音の時はこの音で、あの音の時はああだという感じではなくて、まず基本があって喉を鳴らさなきゃいけないんですね。
喉を鳴らす、はい、
あ、こんな感じで、
はい、
日本語ってシャキシャキ喋る言語で、喉にブレーキをかけながら喋ってる、喉をこう開けた感じですね、それで首の根元の方を言う
ear
これ後で行ってみましょう。
あ、そうだね、はい、
まずこの日本の喉の開けるというところから行かなきゃいけないですね。常に開いてるとは思うんですけども、早速やってみましょうか。
はい、お願いします。はい、
それではですね、短集者出版英語など50のメソッドということで、 I'm gonna be using the book Ego Mother という本を、高い本ですけども、行ってみたいと思います。まず最初に、息を吸いながら喋るという。息を吸いながら喋るって言うんですけど、
息を吸いながら
今のはサンタさんですか。
いや、私です。
あ、そうです。その前はなん
で。いや、私です。サンタさん黙ってます。
僕は一言しちゃったんです。
じゃあ結構綺麗に出てきましたね。
息を吸いながらですか。
はい、2つできる、これで遊べるんですけど、ね、1つ目はできるだけ本当に喋ってるみたいな、
本当に喋ってるみたいな感じで、
力を抜けば抜くほど、
力を抜けば抜くほど
今日本全国で真夜中で変な声がなんか家庭不安をもたらしてしまう可能性がある。家族が何をしてるのかって言って再燃してしまうみたいな。
い
やいやいや、一つはまあその
できるだけ、
まあこれ外国人はすぐできるんですね。
あ、どうって
言うよみたいな。でもう一つちょっと先生やりたいのは、できるだけ首の根元を使ってほしいんですよ。
首の根元で、首の根元を使って、
音色がちょっと違ってくるんですよ。これこそ英語だっていう音になってくるんですよ。恐ろしい感じ。
ごめんねとか、なんか裏がやん
エリア、アイウェオのエリアって言いますか。そうそう、どうしてってなって
。
これはですね、この音を今なんでそのやってるかというと、息を吸いながらということは喉が開いている、喉が開いてないのと息が吸っているので、これ声を出しますと首全体がものすごい響くんですよ。この曲を覚えておいて、うん、同じ感じで、やると外国人のファンになるし、プロデュースで外人ボイス、それでは国の根元の方で絵と言ってみてください。普通の声でいきますよ。さっきやった時に響きを覚えておいて、その感触をまた感じながら、どうぞ。いないですね。最初の絵の始まりが硬い感じがするんです。喉がちょっと閉まってしまってて、開けたままで、それでは次にですね、英語の21ページなんですけれども、
21ページ、はい、1ページ、
21ページには、日本人の口の保ち方、基本的な、外人というかネイティブなんですけども、例えば、まみむのもの、まを取ってみますと、日本人の場合は、まってね、突然ね、口が閉まったところから急に、まと始まるんですよ。ま。
うん、ま、
はい。でも、いわゆる外人というかネイティブの場合なんですけども、まがそもそも、あの部分が分かれて発音できるので M だけいきますけども、口が僕 A と開いたところですね、そこからね、ね、という感じですね。つまり M 自体に音の幅がありまして、前半は口が開いたところから閉じるところまで、極端に言うとうんぽみたいな感じですね。でついたところが中間、そしてついたところがこんな離れてなると、そのもう一回音としてついてくださいね。
まあまあまあまあ、
今ですね、まあ、簡単ですね、まあ、ちょっとあが入ってるんですよ。
あ
これ、まあ、あのあが入っ、まあ、あが入ってるっていう従来の感覚ですけれども、僕はこの5年ぐらい教えておりまして、1年ぐらいでこの正月ぐらいに気づいたんですけど、兵庫県よりも西の人は、まあな、円だけ言うんですけども、気がつかん、なんか声帯を一瞬力むと思った。この力みを取らなきゃいけないんですけど、できるだけ、意識して、大体ですよ。今、ただですね、こちらから画像は見えてないんですけども、音でわかるんですが、閉じたところから始まったような気がするんですね。まあまあって、こう、開いたところから僕が閉じたところから、
まあ、や
ってみますか。
まあ、
でもこれ、やってるうちになんとなく出てくるので、やってみますけど、次は D でやってみますよ。首の根元をですね、でまたしても口がこけいとするところから始まって、
レ。
あ、B です。
レ。
ABCD の B でもないですか。
レ。レ。
あ、
D。
じゃなくて、音としての B なので。
で。
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 で。で。で。で。で。で。
なんかまだ口の中で、ずっとこう、なんていうかな、口の中で、摩擦。なんかこう衝撃が起こっている感じですので、できるだけ首の奥の全体を使ってですね。
で、で、
で、はい、それがいいです。で、
で、
あとね、あえて低い声を使っていきましょうか。で、
で、で、で、
まだね、なんかこうずらっと衝撃があるような感じです。
あ、はい、はい。
舌を太鼓のようにガッとやって出すという発想が、日本語の発想だと思うんですけども、ボケ、特に顔をボケと聞いてるんですよ、目を殺した感じですね。日本人のコミュニケーションというのはお互いこうなんか顔に力が入ってあこんにちはって感じで、なってしまうんですけども、目を殺した感じで顔ボケとしてすると喉の方もリラックスします。それででは い、
じゃ
あものすごいやる気のない顔になって
た。
まだなんかじゃあって感じで、ちょっとあの交互にやってみますよ。神崎さんがするのはじゃあ正しくは
じゃ
あじゃあ極端にやる。でもこれまあやってるうちにできるようになりましたので、準備進んでみます。
はい、
今のまあ感じですよ。次いきます。次はですね、赤い本、英語の参集書、34ページ、ネイティブのやり方でありうえおを言ってですね、出力したままで、あ、
いう、
え、
お、
もう一回やってみてください。
あ、いう、え、お、
いい感じです。ですね、
あ、い、う、え、お、
まだ耳のね、音を止めてる感じがするんですけど、ね、
はい、
一つ一つの音を食べ物と思って、胃袋からゲローっと出す感じで、で、ゲロの場合は途中で止めないですよね、なんか窒息してしまう感じがするので、うん、こんな感じ、あ、一つ一つ食べ物を出す感じ、音が終わってもそこで止めて、
あ、いうえお、
いいですよ、
いいですよ、あいうえお、あいうえお、あいうえお、
音響みたいになってます
よ。あいうえお、あいうえお。
英語を教えたんですけど、あの同級生でお寺の住職を来てくれる、お経と同じじゃんとかって言われます。それでは単語で言ってみますね。単語で、
はい、
カーピ
ーカーピーカーピー、は
い、いいですよ。キープ
キープキープ
、クール
クールCool.
いいですよ。Kept.
Kept. Kept.
なんか Kept ちょっと力が入っていたので、もうちょっと脱力して Kept.
Kept.
いいですよ。
Kept.
Call.
Call. Call.
はい、いいですね。
Call.
Cool をもう一回やってみましょうか。Cool.
Cool. Cool.
いいですね。いや、素晴らしいです。それでは、次の36ページに文章があるので、練習3というところですけども、
はい、
Keep the pen.
Keep the pen.
はい、いいですね。それで一つ一つの単語を、食べ物と思ってゲロっていきますけども、Keep the pen.
Keep the pen. Keep the pen.
そのなんか硬い感じがしてるのでたくさん息を吸って Keep the pen.
Keep the pen.
はい、
Keep the pen。
ですね、ここで、あ、2番目のって言ってますね。The water is hot.
The water is hot.
water、ちょっと微妙に硬い感じがするので、ダランとして、water って
言ってます。water, water, water is hot.
そうですね。
The water is hot.
Very good. I got a new phone.
I got a new phone. I got a new phone.
I got, できる脱力、
I got a new phone.
Yes, sir.
I got a new phone.
I'll be gone by noon.
I'll be gone by noon.
ウィルのとこはね、できるだけ首の根元の方で、I will be gone by noon.
I will be gone by noon. I will be gone by noon.
ここでちょっとやってみたいことがあるんですけども、お願いしておいた外人物。
あ、ありますよ、はい。
外人というのはですね、ウォーターボトルって何て言うんですかって日本語で、
ペットボトル、
ペットボトルがありまして、はい、これを半分に切ってラッパのようになっている部分を土の中に入れて、ちょっと実際やってみますね。これを口に突っ込んだ時に何の効果があるかと言いますと、口をあんまり使わない、そして って喉のところを鳴らす練習をします。ここでですね、ちょっと、いきますよ。さっきの文章をこれをつけたままで言いますね。
はい、
4ついきますよ。
これは分かんない。これは分かんない。これは分かんない。
Keep the pen.
Keep the pen.
The water is hot.
The water is hot.
I got a new phone.
I got a new phone.
I will be gone by noon.
I will be gone by noon.
いいですね。I got a new phone の phone のところの、あれ、I will の phone。ちょっとね、微妙ね。
phone。
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 I will の
phone。phone。phone。
はい。You're doing a great job, thanks. これ今やったっていう方法なんですけど、そもそも私がガステリン技術と称しましてですね、喉を開ける練習のものとしてやってたんですけども、ボイストレーナーですの、で、の方で、菅原里奈さんということが、これをなんかこう、歌の指導に生かしてらっしゃって、それでその、ハローボイスというなんか口の中に入れてですね、似たような構造を持っているんですけども、それで今声を生かすというね器具を開発されているんですけどね、その方がこういうふうに実際につけて歌ったらいいんじゃないかみたいな、そしたら本当にね喉が通っていい声が出るんですよ。例えばちょっと聞いてみると、というふうになんかオペラ歌手のような声、
はい、
声が良くなるんですね。
なるほど、
紹介してみました。それでは次の、に進みますね。40ページ、
はい、40ページ、
はい、なんか僕今声が自分の体の中の感覚では、豊かに感じます。はい、Voice is a lot better than like 10 minutes ago. それではですね、40ページの上の絵にある、音ですけども、これは首の音を使って、ああ、ああ、ってやります。はい。例えば、猫は、
cat。
いいです。はい、cat。今、口の音はあんまり大きさに開いてないようにしてくださいね。できるだけ喉の奥だけを使って、
cat。
いいです。いいですよ。ちょっと首の上の方からなんですけども、can、はい、よく言っております。それでは練習1で2行目の方からください。at、いいですね。
mat、
はい、
mat、
それでは1行目の方で、and、man、
man、
はい、そうですね。まあ、首の根元を言ったということで、練習に今度文章でやってみますね、まださっきの要領と同じなんですけども、一つ一つの単語を食べ物で胃袋から出す工程って、文章が終わっても急に音と声を止めない感じでいきますね、I use that pen.
I use that pen.
いいですよ。次のページで、字というよりも音に対して聞いてみるからね、できるだけ単語と単語の間を止めようとしない。いきますよ。 My aunt is mad.
My aunt is mad.
今ですね、 My と aunt の間で、 My と aunt の間が My aunt、 My aunt 切れてきましたので、極端に言うと My aunt、
My aunt、
My aunt
is mad。
はい、
My aunt is mad。 My aunt is mad。
素晴らしい。mad の D のところですね。
mad。
まあ、ここが止まるんですけども、ゲロがまだ出てる感じで mad。
mad。
はい、次いきますよ。全部 a のところですけども、my dad has a fat cat。
my dad has a fat cat。
はい、素晴らしいです。fat のところが微妙に、a に近づいてる感じ。f も組の中で言うような感じでやると、fat cat。
Fat cat. fat cat.
Yes. Yes. 次の行きます。Dan and I ran by the bank.
Dan and I ran by the bank.
はい。微妙にね、ダのところはね、あの舌が打ち付けてる感じで、ダとなってる感じなので、リラックスして、Dan and I.
Dan and I. Dan and
ran,
I.
Ran by the bank.
Ran by the bank.
いいですよ。素晴らしいですね。もう一回、bank。
Bank。
はい。今日は心を鬼にしてアメリカ英語に挑戦してもらっております。ありがとうございます。Thank you.、Okay. Let's go to
43. 43?
これがですね、首の根元ですね。首の根元、絵に描いてありますように、首の根元、ものすごい深いところなんですけども、
いい、
ね。
いい、いい、いい、いい。
それか、キスするんでいきますよ。
Kiss.
あ、いい感じ。
Kiss.
いいです。はい、いいです。次のペースで44ページ。練習1で、練習してみますけども、いい、いいというのは、なかなか難しいことで、インスタンジャクさんはすぐできましたけども、どうしてもね、いい、いい、いい、いい、いい、ならないといけないですね。
いい、いい、いい。
もし、という意味ですけども、いいです。
If.
もうちょっと下げてもいいことなんです。微妙ですね、始まる地点がものすごい浅いというわけではないですけども、微妙に浅いところになったんですので、いいです。
If.
ちょっと単語他の言ってみましょうね。Kiss.
Kiss.
Kiss. Share.
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 シェ
ア。あら。シェア。法則は今出てきたような気が。
ん？
セット。
セット。
はい、そうです。
セット。
サンパさんできますか？
サンパさん。
はい。
行ってみましょうか。キア。
エ
フ。ワン。キア。
ケース。
シェア。
シェア。
セット。
セット。
ユ。セット。
あ、もう一回。
あ、もう、セット。
シート。
これはシートになってますね。シートに。
シート。
シートとセット。シート、セット。
シート。
そうそう、そうですね。ありがとうございました。それでは、パンセットさんに、練習にを行きましょう、
はい。
さっきのようでゲロだった感じなんですけども、はい。普段がスイート。で、今までのね、教えた経験があるんですよ。シットとオンの間が離れる感じになって多いので、できるだけ繋げて、I sit on the seat.
I sit on the seat.
Sheep are in the ship.
Sheep are in the ship.
If only I can keep the kitten.
If only I can keep the kitten.
I'm leaving the town I lived in.
I'm leaving the town I lived in.
同じ文章を、利用しまして、ちょっと新しいことを言いたいんですけども、
うん、
これが、まあ、1月ぐらいから、教えるで強調していることなんですけども、うん、英語も、中国語と同じように、姿勢というのがあって、シラブルの中に、イントネーションがあるということをやってるんですかね。
うん、
I said って時に、
I said
って時にですね。なんか全ての音の真ん中あたりが低くな感じがするんですよ。クリーン音で発音するから、
はい、
でメロディーがいいですね。はい、スイーツの大変ではなくてね、はい、I sit on the seat、 それを真似してやっていきますよ。 I sit on the seat、
I sit on the seat、 I sit on the seat、
次の文章、例えば sheep are って言った時にあーとなんか落ちていくの。あーというのはあからあるあるというのは首の根元で発音するので、sheep are 落ちますね。are in the ship の一つの単語、シラブの中にあるイントネーション抑揚というのを真似してみてください。sheep are in the ship。
sheep are in the ship。sheep are in the ship。
in
in
yes
in
はい in in なのだって in
in
in あ in なんだね in
in
深いところがちょっとあるけど
in 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 the ship
もうちょっと
深
い in
in in
声帯の下の方で溜まる感じなんですけども、なかなかね一発で難しいので、でこれを、まあ、あの1月ぐらいにですね、あの私学の中に抑揚があるんだということをはっきり言うと、すごくこあの結果が良くなってきていて、聞き取りをするときにですね、その私学の音を聞いてくれというふうに後で言いますけども、なんかそう私学を聞けない人がいるっていうのに気づいてたんですよ。あまりにも簡単なことだと思うんですけども、僕の感覚からでもできない人が聞けないという人がたくさんいたので、なんでだろう、なんでだろうとすごい長い間悩んでたんですが、この私学の中に抑揚があって、それがなんかこう邪魔になって聞こえないんじゃないかと、ということで、で今から進んでいきますけども、それを非常に大きくあの重要視して、
はい、
今日聞きます、
はい、
それでは次いきますね。47ページ、
はい、
絵にありますが、首の根元を使って切るという意味のカットですね。特にこれ真ん中が落ちるんですね。
カット、
はい、ちょっと首の上の方から
カット、
はい、いいです。次の単語で首の上、ちょっと上の方から、料理をするという意味で
cook。
それでは練習を聞いています。ラジオを聞いている方もぜひ一緒にやっていただきたいんですけども、ね、特に、単語の中の一シラブの中の抑揚を真似てください。いきますよ、cut
up、
はい、いいです。カットアップオブですね、次練習中にいきます。
cook
よくできました。わざと間違って言いますとクックになるわけですけども、練習3をいきます。またしてもですね、まあほとんどの単語は1シラブル語ですので、1シラブルの中、単語の中にある抑揚を真似てください。 It is hot in the hut。
It is hot in the hut。
最後のハートのところです。ハート、
ハート、
はい、いいですね。もう一回最初から言ってみます。できるだけゲロのようにつないでください。 It is hot in the heart。
It is hot in the heart。
最初のイットというところが平らになってますね。 It
is、
なんかこのメロディー
に、It
これがね、これをやりだすとですね、あのよく日本人の言うが平らだなんて言われるじゃないですか。それね、シラブルの中が平らなんですね。日本人としては文章の中で抑揚をつけてたら平らじゃないと思って、Hi, how are you? ハンカチさん、My name is Carl って言って抑揚をつけてるじゃんと思ってるのに、外国人の人が見たら平らだとかって言われるんですけど、結局ね、シラブルの中が平らになると思うんです
よ。なるほど、
うん、次の、いきますよ。 I have coffee in my cup。 どうぞ。
I have coffee in my cup。
はい、いいです。ただですね、一箇所これあのいつも教えててですね、同じことを言ってるんですけども、平らってどういうことっていうのを知るのに一番いい絵なんですけども、 have、真ん中ガクンとするんですよ。
have
これがな、have、I have coffee in my cup. I have coffee in my cup.
Coffee in my cup. I have coffee in my cup.
これが自分でもできて声出すとものすごい一人も音が聞こえるようになります。
はい。
それでは、51ページ。
はい。
51ページ。
はい。
15位ですけども、いきますけども、これでも、ほとんどが1シラブルの言葉なので、抑揚、1シラブルの中のイントネーションを真似てください。
はい。
いきますよ。かい。
かい。
night。
kite, tie, night.
Few, few, beauty.
Q, few, beauty.
はい。few ってよく、今できていましたが、W が不要な音なので、落ちていきます。
few.
いきます。coin, toy, noise.
coin, toy.Noise.
Y の次の根元で発音する音なのです。で、toy。
toy。
toy。でも日本風に発音すると、toy。toy。
toy。
toy ってなるんだ。toy。で、これで、toy が言えないから、toy。toy。だから日本人の言えば、会社だと言われちゃうと思うんですよね。はい、次は、54ページです。
はい。
今度はですね、絵を見ていただいて、上の方の単語ですが、上毛から下に落ちるというね、これはキャッツの過去形ですが、カー
ッ。カーッ。
今、みんな、カーウッ。発音記号が言うなので、ちょっと辛いですが、カーッ。
カ
ー
ッ。カ
ー
ッ。カーッ。
カ
ー
ッ。カーッ。カーッ。
カーッ。カーッ。
はい。もう一個の方は下から上に行きます、ね、まさにこのシラブの中に抑揚を作ってしまうというのは
couch。
これはすごい不思議なことがあるんですけども、英語などを実は耳の聞こえないアメリカ人一人、それから耳の聞こえない日本人でアメリカに生活している人に一人教えたんですけども、耳の聞こえないのになんでできるのかなと思っていたんですが、できるんですよ。カーなんか日本人の人にカーって言ってくれくださいと言ったらカウトになってますね。発音符は U なので、カー U に使って。でも耳を使わない人が U をそのままなのでいたら自然とカーになるというね、
うん、
面白いなと思って、
うん、
エントは何なんだというか、
うん、
ね、多分日本人は、U は U だと思い込んでいるので、喉のここに押し込めて U を言っても U のままなんだけども、耳の聞こえない、音が全然聞いたことがない人が、ウを首の音の奥に押し込めたら、ああ、になるということですね。
なるほど。
55ページの練習1で、練習します。
はい。
上から下に押しますよ。
はい。
喉のここで。か、た、や。
か、た、や。
素晴らしい。今度は下から上です。couch, south, house。
couch.South house。
微妙にですね、あになってるんですね。House house
couch couch couch。
これは、その東日本の人の場合はなぜか couch か couch になってしまうんですけど、コツがありますですね。まず K を言わずに ouch だけ言って、
ouch
ouch。この K を言うんですけども、K で ouch を押す感じ。
couch couch。couch。
次いきますよ。south になって、s で out を押す感じで、south。
south。south。
はい。次、house。
house。
up なんですけども、h で house。
house。
はい。で、なんか東日本の人の場合は、そうなるのかなと、house。多分ね、h を言ったときにね、声帯が力んで、あみたいな感じなのが来るんじゃないかなと。
うん、
最初の方で M を言っていただいた時に何となく あが出るじゃないですか、
はい、
それは東日本 の特徴なんですけども、うん、だから TAL と血を言おうとしてしまう、何となくクラッとアがついて次のアが言いにくくなるんじゃないかという仮説を作ったんだ、
うん、
でまあコツがあるので、まあ、それを使っていただきました、
はい、
次いきます。58ページ
58ページ
A という、
A、
ちょっとね上の方なんで A
A A
サンステンシープなんで Cake Air Say Take
Cake Air Say Take、
はい、一箇所ですね、これも東日本の人の言葉なんですけども、 Air Air って時にアが入るんですよ、ね、
Air
Air A から首の音が犬がうなさるような音になって Air
Air Air Air
Air Air アが入る
Air
スッスッ、複合がそうって二シラブになってますね、 Air Air、 これは一シラブの言葉で、一泊で、言わなきゃい
けない。
これはここですね。って言ってそこから沈めていったのに。あ、でも、アーズ自体を、
air
なかなかまだアが入って
air
一発でできなかった場合、そこから一分以内にできたという経験がまだなくて、究極のコツを求めてくださいと思って。でも、他のようですよ、はい、これ、まあ、これで全部母音ここまでなんですけども、次に支援をいきます。110ページ、111ページを開けてください。
110ページですね、はい。
これはですね、日本語のことで聞いてらっしゃる皆さんも今ぜひ一緒に試していただきたいんですけども、101ページの練習語で、W は首の根元を鳴らす、アップは首の根元をさらに鳴らす、ね、同時に振動を加えてほしいんですよ、ゴロゴロゴロっていう、
うん、
例えば草を英語でウィーで、これが W ですね、
ウィ
ーウィーで首の根元でウィーで、
ウィーで、ウィーで、
はい、同じ首の根元を使って、でもガラガラガラ、ゴロゴロゴロっていうのを加えて、read。
read。read。
はい。
read。
舌はできるだけ動かさない。舌をね、丸めたりしてしまうと空気量が狭まって、こもってしまうんですよ。なんか、read みたいな。すると、日本人の耳にはこもっていってからなんかしてるような気持ちになって、R に取り込んでしまう。できるだけ舌は、必要にしておいて。We で read。
We read。
次に L ですけども、L は確かに舌を上につけますけども、まあ軽くね。そして首のちょっと上の方を鳴らすと、read。
read。read。
はい。そしてまあ N です。N の練習も一緒にします。まあ L と大体同じだってことですね。舌の位置ですね。それではいきますよ。Read。read。read。
Read, read, need, need。
素晴らしいです。次の行いきます。Walk,
walk,
rock,
rock,
lock,
knock, knock. Walk, rock, lock, knock。
素晴らしいです。音なんですよね。ちょっともうちょっと幅を、ね、Walk、
忙
しい。 Walk,
walk。
R は急がずに、rock と吐き取らないように、rock。
rock。
微妙に最初の部分にこもった音が聞こえているようにするんですよ。rock みたいな。こもらないようにして、rock。
rock。
はい。
rock。
なんかこもった音が聞こえている。よくR が発音するときに最初にウをつけましょうなんて言いますよね。rock、うん、みたいな、うん、この癖があるかもしれない。うん、
あ、はい。
あります。それを、やめて首の根元を
ロックロックロ
ックですよ。で L はロック
ロックロック、
はい、 そして knock、 これは N の練習ですね。
knock
最後あのこれはですね母音がピールすごいさっきあのピールで言ってましたけど、深いためになるのが難しいんですよ。見ますよ、ウェッ
ウェ
ッウェッ
ウェッウェッレネ、
素晴らしいですね。ニップのとこだって微妙に、息が浅くなってありました。ニップに感じがするのでネ
ネ、
はい、素晴らしい。普通ですね、L の場合もそうなる人がいてリップになってるんですよ、ね、
レ
レ、そういう人はですね、ここで僕が、神崎さんに、L と R のテストをします。
はい、
いきますよ、レッドでいきますよ、レッドとレッド、レッドとレッド、どっちがどっちでしょう。いきます、レッド、
R、レッド、 RL、
はい、ビリビリビリってガーッてガラガラってきてた R ですね。いきますよ、ライト、ライト、
LR、はい、
当たりです。それでは今度は神崎先生が僕に問題出してください、あるいは全国の視聴者さん。
どの音でですか。
そうですね、例えば、レッドでやってみましょう。レッド、レッド、
レッド、レ
ッド、 LR、
はい、正解です。
サンボさんどうですか。全国の視聴者の皆さんで問題を、
レッド、レッ
ド、 RL ですか。
正解、
という感じで、どのバラバラをレー
ズ、
それが R で、レーズ、レーズ、ちょっとこうクリアな感じでしたらいいですね。それでは練習力で、文で、練習しましょう。
はい、
簡単に言うんですよ、
はい。
I listen to rock music.
I listen to rock music.
大体いいんですけども、
うん、
I listen の最初の L の時に、
listen、
つながりがね、I listen、 なんかこう微妙にスペースが出る感じがするので、ダラーンとして I listen to、
I listen to
rock music、
rock music、
music、 最後は music、 あのものすごく感じ、 music、
music、 music、
take a ride at the light、
take a ride at the light、
はい、ゆっくりいきますけども、at the light、
at the light、 at the light、
good job、 聞きます。 I love red beans and rice、
I love red beans and rice、
and rice、
and rice、
lock the rear window please、
lock the rear window please、
good job、 curious、 よろしいですよ、
はい、
次行きます。次は Y の発音で、ちょっと音の音にやっていくのちょっと逆にまして、102ページ、103ページ、
102ページ、103ページ、はい、
102ページの方の単語、練習3でやってみます。今日はね、やってやる Yes、
yes、
日本人が、うん、Yes って言ういいじゃないの、 Yes、
Yes、 Yes、
Yeah、
Yeah、
Yeah、 Yes、
Yes、
Yawn、
yawn、
yan、
yan、
yet、
yet、
それでは103ページなんですけども、ちょっとややこしくなるのは、最初の今日の放送の最初のコーナーにありましたけども、 ear と耳の ear ですね、あのね、 y の後にね、 e が来ると日本語のってなんか舌が盛り上がる感じじゃないですか、あ、いい上をっていうのも舌がものすごくすると思うんですよ、この影響で、ただ盛り上がると空気量が狭まって、なかなか深い、あ、空気量が狭まるからというの、その深い音が出しにくくなるので気をつけてくださいね。1年3年の場合は Yes をやって練習します。 Yes、 なんか Yes の場合は日本人 Yes ですね。 Yes、
Yes、
それ使って Yes、
Yeah、 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 Yes、 Yeah、
Yeah. Yeah. 耳の場合は、あいうえおの耳を首の中で豊かに見てもらいましょうか。
Yeah.
Yeah. Yeah. 次の単語いきます。イースト菌の場合は、Y です。
Yeah.
あ、これイースト菌の Y じゃないですか。イースト菌は、
East.
E は
Eat
yet.
Eat yet.
はい。次の難しいと。Yield
eel. Yield eel.
はい。大体ですね。もう一回言ってみれば。Yield.
Yield.
はい。そんな感じで、首の根元を言うと。
Yield.
これを聞くときも聞かなきゃいけないですね。日本人の感覚で雑音みたいに響いてしまうので、これを聞くときは、はい。次、TH の練習、125ページ。
125ページ。はい。
125ページの上の方なんですけども、2行目からいきましてですね、単語としては、まあ、有声音の TH で、those、
This, that.
微妙に D っぽくなっている感じがするんですけども、できるだけ、首の方から The っていうの
が
This, that.
That.
はい、これなかなかね、困難な人がたくさんおられまして、絵的に起こるのはゾウですね。ゾになってます。ゾ、どっちかというとゾ D の方に、D を言う感じにして、
はい、
で、前歯と下の間の、息を止めない感じでゾウってやるんです。最初にゾになってしまった人はね、5歩ぐらいかかるのでね、なかなか難しいんですけども、まあ、なかなか一番教えにくい。非常に困難ですね。まあ、無声音の方は、さっきと同じ要領で、thanks。
thanks。
これ、A なんですね。thanks というの、まあ、極端に言うと、thanks。
thanks。thanks。
微妙にね、口の方でスンスンって言って感じですので、できるだけ喉の奥で。
Thanks. Thanks.
Then.
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 はい、You're doing a good job.
Thanks.
もともとお上手なので。
いえい
え。じゃあ、はい、お願いします。逆戻りします。97ページ。
97ページ。
これは F と V なんですけども、練習3で、F なんですよね、はい。日本で教えられているやり方というのは、ファンってなんかこう、口の中の空気、嵐、台風みたいなのが F とされているんですけども、はい、でもね、ファンってあってはね、遠くに通じないというのも一つあるんですね。5メートル先の人に聞こえないと思うんですよ、風の声だから、正しくはですね、まあ、ボケーとした顔をしたときに、そうですね、今オリンピックやってて、なんか、オリンピックの選手が口ボケーンとして開けてますよね。本当に、ね、集中した時ってボケーンとした顔になると思うんですけど、それと前歯が見えてる顔、まあ笑ったらそうなります。前歯が見える。前歯が見えてるボケーンとした顔をした時に、自然に前歯と下の口がすでについている。で、そのついているのを利用して、もう特別なことをせずに口のことは忘れて、喉の方を鳴らす感じで、バーン。
バーン。
はい。
バーン。
同じ、いいですよ。
バーン。
V の方ですけども、今微妙に B に超えたんですね。待ってみましょう。Van。
Van。Van。
V っていうのはできていますけども、その後に来る A が微妙に、A が出なくて、V で A の音を感じて、
Van。Van。
はい、いいです。最後は日本語にもある B ですけども、唇を合わせると V な、B しか言えないので、唇を合わせて、合わすと言っても、ボケーとして口が開いたところから、バーン。
バーン。
それでは、行きましょう。 Bam, bam, bam.
Bam, bam, bam.
非常にね、あの V の方が B に近い感じに聞こえています。Bam, 喉の音ですね。
Bam, bam, bam.
今あの唇がついてないですね、ちょっと。なんか微妙に上の唇がついてるような感じで、それが B になってる感じです。もう手で無理やり上の唇を押さえて、つかないようにして。
バーン。バーン。
はい。
バーン。バーン。
はい、いいですよ。
バーン。
いいです。次の用意しますね。R を2回言ってくださいね。フェリーですの。フェリー。
フェリー。フェリー。
フェリー。
フェリ
ー。さすがは V ですけども。フェリー。
フェリー。フェリ
ー。そして唇が合いますが、フェリー。
フェリー。
はい、いいですよ。V の発音がね、ゼッとおっしゃってるんで、ずっじゃないんですね。ゼル、ゼル。喉の、喉口全部がなる感じ、ジョエの感じのように、わーっと、ゼル、ゼル。
ゼル。
ほんで教えてるやり方で、ゼル、ゼルで、英語なのか、ゼル、ゼル。
ゼル。
なんかね、唇の合いの風の音というのね、なんか喉の全体の、が保つ音っていうか。では次いきます。81ページ。
81ページ。
はい、81ページ。ここのポイントは D なんですけども、いきますよ。国の見事でと言っております。単語を見たって、81ページの
練習3です。81練習3。
いきますよ。near, tear, dear。
near, tear, dear。
のですね、ニアというふうに、アールの前にアが入っていて、なかなかこれが取りにくいんですけども、ニア、ニール。どっちか、ニールという感じで、ニール。で、ルは、あの、犬がうなる音、
ニ
ール。あ、今の音ですね。ニア、
ニア、ニア。
今度はニア、
ニア、ニア。
R の前に A が入っている。
に、
うん。に。言ってる時には R が出てるので、うん、A を取り出さなきゃいけないんだけども、
に。
2で、2で R を押さえたの。
に。に。
に。
に。に。に。
なんかね、2シラブルになってしまうんですね、その場合は。に。に。に。に。
に。
に。あ、いいかな。
Near,
near, near, near,
near, tear, dear.
なのか、あが抜けにくいですね。
tear, dear.
今の経験で急にこれができるようになったという、まだコツをね、開発しきれてないので次に行きます。net, tear, dear.
net, tear, dear.
はい、そうですね。今に出会ってきたんだね、出会
って。
出会
って。出会って。
downtown, down.
downtown, down.
town, だったんで。
town.
で、あったんで、town.
town, town.
ニアティアディアの話にちょっと戻るんですがね、うん、これがね、西日本と東日本に完全に分かれてきて、
うん、
中国地方とか九州の人にやったら、できてるんですよ、ニアティアディア。これまた広島編がすごい中国語とか英語に出るという、まあ、中国地方とかこういうことだと思うんですよね。134ページ。
134ページ。はい。
あとそのですね、なぜ、英語の語が大切かというか、なぜ日本人には日本人の口発音が合っていいのかと言いにくい部分なんですけども、練習134ページ。単語何でも全部一シラブル語です。これは、例えば最初の単語は黒はなんですけども、戻らないとブラックってなんか3つぐらいになっちゃうんですよ。ブラック。
ブラック。ブラック。
ブラック。
ブラック。
それでは言います。特に、 そのほとんどシラブル一シラブル語なんですけども、この中に秘められたメロディーというか抑揚を真似してください。いきますよ。 Black
Black
Drink
Drink
Street
Street
Tree
Tree
Sleep
Sleep
Quit
Quit。
なぜ抑揚が生まれるかというと、首の上の方で発音するの、下の方で発音するのがあって、それとの関係で、特に下の方の音の場合に音が落ちるということですね。次いきます。Please。
Please。
Right。
Right。
Three。
Three。
Wrong。
Wrong。
Walk。
Walk。
You say on a walk ですね。Walk
Walk
あの、あいうのの後一緒なんですよ。 Walk
Walk
で、一定語の場合なんか、あをものすごい首の根元で言ったら Walk ちょっと日本の次のみんなおに近くなるんですけども、あくまでもあなんですよね。それを非常に正確に再現されてるのですごいと思いましたよ。Card
Card、
それでは次いきますね。136ページはですね、例えば、パラシンとパラシンの時のパンですけども、
絵、
はい、からアーリーにする連続をします、というふうに、最後の取って、こうやって取って、それを使ってパラシン、
パラシン、
最後だけ取って、ここでなかなかね難しいところがあったんで、ガールガールになってしまいがちなんですけども、その場合は、G をなしで、と練習しておいて、Earl は押す感じで言うと、ガール。世界は、
World。World。
さっき言ったように、L が聞こえてないですね。World。
World。
ダウンなし、Earl。
Earl。
あ、そうだ。L が今聞こえてない感じがするんですけども、
うん、
L の時に、なぜ L が聞こえてないかというと、口の中の空気がちょっと狭まってしまったり、こもってしまうと、でも全部音出さなきゃいけないですね。World。
World。
L も、B も出さなきゃいけないんですけど、首の中で、できるだけ、喉を開けたままでいきますよ。あざと単語というのと世界を言っているのと Word Word だから World
Word World
聞こえてますね。 World
World
いいですよ、彼女という意味で Her
Her Her
You Her
Her Her Her
Her
Her
Her って言った瞬間にアーがちょっと入ってる感じで、アーが、ね、アーを量産で、アーが、ね、次のページに移って今度は OR でいきますね。例えば、O、OR じゃなくて、
O、
O、これも O と言った時、R に落として、O、で最後に落として、
O、O、O、オールドフォ
ーいいですね、もうちょっと R が響いてもいいかなという感じですね。オールドフォ
ーオールドフォ
ー犬がうなるようなんで、オール
ド
フォーアメリカ英語で
ドードード
ーここでですね、東日本の方がやっていったらこんな感じになりつつオア、ドア、フォア、なりがちなんですけども、気をつけて。オアって言っても2シラブになってしまって、単語が違ってしまうんですね。
うん、
次にまず board
board
board ordinary
ordinary
ordinary の name あれは
nary
air nary
nary nary ordinary
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 R が微妙に聞こえて ordinary or
ordinary ordinary
or
ordinary
微妙に R が聞こえない感じがしました、
うん、
or
ordinary
yes そこまででこれはいいと思います。聞いてますね。163ページ
。
これはですね、よく、ベターがアメリカ語ではベターになるなんて言いましたね。はい、とここにはない単語で、ベターという単語を使って説明しますと、ベターね、最初はで、その最初の時は、ベターが、口の裏につくところまで、ベッ、つくところまで。
ベ
次の TR は、もう T の下が上についてるので外すだけなんですね。外すだけだと飲む音がガーッと出てきてしまって、ね、better.で、あそこの単語を使って、letters.でここがですね、聞き取りができるようになるかなんですけども、これはですね、もう一冊、機関銃英語が聞き取れるという方を使います。けれど、パンダ先生持ってらっしゃらないですね。
あ、すいません、そちらはちょっと、あ、サンプルある。
持ってるけど、
今は
持ってなか
った。口で説明しますので、聞いてくださいね。全国の皆さんも。ここの部分が、今から多分15分後ぐらいですね。今アメリカで本当にラジオで流れてるのを流しますけども、それが聞こえると思えるかどうかが今から変わっておりますので、私が言う言葉を全部、まあたかも洗脳されるみたいに信じて、ね、やってくださいね。いきますよ。日本語と英語の決定的な違いがあるんですけども、それがシラブルの構造の違いです。例えば、テニスという日本語、テニス、ね、テって、まあ、ひらがな1個なんですけど、それがシラブルなんですよ。テって言った時に、その中に子音母音この2個まで入る日本語は、テニス、ね、英語は3つなんですね。子音母音子音まで入るんです。だから、ペン、TN、ペン、ネス、
ペン、ネス、
日本語はテニス、英語はペン、ネス、
ペン、ネス。
例えば、神崎先生の、名前、マカヤ、うん。日本語だとマカヤだけども、外人が言うとマサヤですね。アンス。MAS、インボインシン、マー、ね。次がサーヤ。S が2回繰り返してるので、で、最後はヤー。マサヤ。
サーヤ、ね。
こんな感じで。シラブルの中に新語に新語を入れていくということ、これ、ね、それだけなんですからね。英語が聞き取れる青い本の26ページを説明していますが、ポイント1、例えば、ティクニックとありますとですね、新語に新、テック、
テック、
イヤキ、テック、それから、ネック、
ネック、
テック、ネック。で、テック、ネックと発音したら通じる。ティクニックと言ったら通じないけども、テック、ネックと言
ったら、
その時に発音ちょっと間違って、ピクニックと言っても来るね。本当は首の根元で、ね、と言わないんですけども、間違って、ピクニックと言っても通じるんですね。シラブルさえあって言えば、ね。次、 あ、ちょっとものすごい細かいことを言いますよ。ケーという時の最初のケーがありますよ。それが音の半分までなんですよ。で、あ、ケーの音がちょっと幅があるんですけど、まあ、半分までです。で、ね、その最初の N は、N の音の半分からなんですね。舌がもうついたところからですね。でもこれは喉でダランとしてやってたら自然に起こることなのであんまり考えなくてもいいんですけどね。まあ、シーンという母音にしても音に幅があってその真ん中までということでついてます。ポイント2なんですけども、26ページポイント2、スタンド英語で言うのは、summer という単語があったんです。そしたら最初は sum、sum、sum。でもその m は半分までなんですね。口を閉じるところまで。sum。で、見知らずには、閉じたところから、M の半分から、マー。で、なるで、サマー。
サマー。
はい、サマー。次のページ、27ページ、ポイント3。ジャパンだったらどうなるかと。ジャパン。スドリから見て P が1個しかないんですけども、もう P を2回繰り返してしまう。すると、ジャパン。ハン。P の半分まで、ジャパン。P の半分までね。だから、ハン。で、これ、スムーズにつなげて、ジャパン。
ジャパン。
日本人はジャパン、3つになっちゃうんです。ジャパン、ジャパン。
ジャパン。
次行きます。ポイント4。どうしても子音語にならない単語はどうしてもあるんですよ。例えば、もしという意味で、フィエルですね。フィエル。なに、母音から始まってるの。でもその場合はしょうがないので、しょうがないですから、まあ、フィエル。だけで、一泊で発音してください。あるいは、さあ、ザッザもういきなり死因母音で終わってしまったらしょうがないということです。ただしポイントが多いですけども、次のポイントですけども、単語が文章になった時に全部つながるんですよ。例えば This is a pen が This is a pen、 例えば This で次の音は Is なんですけど、 Is の S がつながっていて This ですね。 This is
This isThis is
pen. もう一回、もう一個の文章いきますと、My bag is full. My bag is なんだけども、My bag の G がつながって、My bag is. My bag.
My bag is.
次のページなんですね。28ページなんですが、My bag is.
My bag is.
Is is になると。じゃあ、あんたにペンだったらどうなるでしょう。My pen。 そしたら pen の N がつながって My pen is。
My pen is。
そういう感じで喉をダランとさせると自然に子音母音子音の塊ができてしまうというですね。次いきます。ちょっと基本に戻りますね、
はい、
これはアンドレイドの34ページに書いてるんですけども、シラブルっていうのは結局ね、単語にある母音の数と同じなんですよ。例えば、です。というのは、です。ですって、ですって言ったら日本語になるんです。です。あの、母音って言うのは、えですよね。だから母音が一緒なので、調べるのもそれで、です。
です。
あるいは、hello って言った時ね、え、お、2個あるから、hello で、35ページ。二重母音っていうのは一つとしてみなしてください。例えば、right って言った時に、あ、いいだけども、まあ、一個として思って、新母音し、ライトじゃなくてね、ライト。でも日本語でも結局同じことなので、例えば太鼓叩くっていうときに、太鼓っていうときに、太鼓っていうじゃないですか、太鼓。だからまあ、あんまり意識しなくてもいい。ポイント3、子音がね、続くとき、例えばスプリング、スプリング、SPR、プリン、これのときもまあ、子音がたくさんあるけども、1個と思って、スプリング、スプリングって言います。でこれはあんまりね、意識しなくてもできるので、日本語でもなんか同じようなことが起こっているのでね。次いきます。ここが大切なんですよ。機関銃英語36ページ。で、こっちが多分日本人が聞こえてないと思うんですけども、どっちでも母音がぶつかるときがあるんです。例えば、you are って言ったときに、うとあがぶつかりましたね。でも、おって言ってると、you are っていうふうに W が下に出てくる。言ってみて。
you are。you are。
you are。You are. 最後の R で終わってて、今、R で止めなかった。
You are.
あるいは、ジョーさんがあってるのに、Joe is. O と E がぶつかったときに、Joe is.
Joe is, Joe is。
これね、日本で聞いてないと。
でも、
でも聞く、もちろん自然現象の音として聞こえるわけですから、それに気づけば聞けるようになるんですね。というわけは、I am って、あいとあがぶつかると。でも首の奥で言ってると、すでに I am。Y が出る。
I am.
あるいは、She is、ね。E がぶつかりますので、でも、首の奥で言えば、She is. 日本人がなぜ英語を聞いて音として聞くと言うかというと、これを雑音とすみなしてるわけよ。She is と思って言われても聞こえない。でも E っていうのはこういうようになったら、大丈夫。発音の転換ができるから。それですね。でも発音するときも She is って言ったら多分一学と勘違いされると思うんですよ。She is。でも、Y だって She is で She is で相手にちゃんと西ラブとしてつながる。だったらね、なんかアメリカのカリフォルニアに She is candy っていうなんかチョコレートがあるんですよ。She is になると思うんですね。She is ね。まあ、発想の転換なので気づけば聞こえだと。それでは、今度は38ページで、まあ、全国の皆さんに一緒にやっていただきたいんですけども、サンデック先生も、サンプさんも一緒にしていただきたいんですけども、
はい、
はだから、私の言う通りに言ってください。例えばですね、曜日の名前でいきますよ。サンデー。
サンデ
ー。はい。そのように、ボンボンというふうに拍手で体に聞くわけですけども、一つものすごい大切なのは、シラブルの中のイントネーションを真似してください。例えば、サンデーだったら、
サンデ
ー。ああ、すごいですか。ああが首を根元のために、あんだけが落ちるんですよ。
サン、
サン。
で、
で、が、で、
で、で、
で、で、で、が、次の根元なんです。じゃあ皆さん、シラブの中のイントネーションを真似してくださいね。で、これも皆さん全国の人にやってほしいんですけども、これをやった後にラジオを聞いたらすごい聞こえましたね。ごめんなさい。サンデー。
サンデー。あれ固まった。スカイプが。あれ演じない。切れました、ね。あ、もしもし。呼ばないね。クークーってね。信号の機械です。
おはようございます。
あ、もしもし。はい。はい、すいません。はい、今一回切れちゃったので。サンデーまでやりましたけど。
サンデー。ちなみにこの、今ちょっと言い忘れたことがありますですね。そう、シラブルっていうのは口がパクッとなるのと同じなんで、パクパクパクッと。だからサンデーだったら口がパクッパクッとなってるんですね。
サンデー。サンデー。
まあ、大げさにするってことはないですけども、まあもし私が今何でしたっけ、腹話術の人形を持っているとしたらサンデーで口をパクパクってやってるということですね。例えば Tuesday
Wednesday
Thursday、はい、Thursday の R が首の根元のことなので自然に落ちていくんですよ。 Thursday。ワシントン DC で何年暮らしてもサーズデイが通じないという人がたくさんいるんですけども、サーズデイと言ってるから通じないわけで、Thursday で言うと
Thursday
EH の発音ができていなくてもサーズデイ、ね、シラブルの数さえあってば通じない。それが世界にはいろいろな英語があっていろんな名前がある。ただ一つだけ共通しているのはシラブルの数が間違っていなくて日本人だけが間違っているというのは Friday
Saturday.
次は月の名前 January
January
February の和の音なんですけども、あれは Where どこという単語となるんです。
Where
だから February
February
February.
March.
March.
March. April.
April.
May.
May.
June. June. July.
July.
次は G を2回言ってください。 August.
August.
September.
September.
October.
October.
November.
November.
December.
December.
日本語になってる、英語になってる日本語でいきます。 Kimono
Kimono.
Tsunami.
Tsunami.
Kabuki.
Kabuki.
Hiroshima.
Hiroshima.
Kobe.
Kobe.
Messiah.
Messiah.
Kanzaki.
Kanzaki.
Konnichiwa.
Konnichiwa.
フランス語でいきますよ。ダランとしていきますよ。ノブで。ジューシーデーズオーエイ。
ジューシーデーズオーエイ。
メッシーボク。
メッシーボク。
中国語でいきます。ウォーシーウィーベンウィン。
ウォーシーウィーベンウィン。
シラフの中の余興、姿勢ですね。次いきます。シェーシェー。
シェーシェ
ー。ハングルでいきますよ。カムサハムニダ。
カムサハムニダ。
多分日本人はカムサと言ってしまいがちなんですけども、カムサハムニダ。
カムサハムニダ。
チョンマネヨ。
チョンマネヨ。
広島弁行きますよ。ジャケンノ。
ジャケンノ。
ホウジャロ。
ホウジャロ。
わしゃホウジャなんか思っとったんよ。
わしゃこうじゃなきゃ思ったんや。
言いますよ。次の言葉はある国の言葉なんですけどもね。こんにちは元気ですか。
こんにちは元気ですか。
この国の言葉は手拍子がついていけないぐらい早いんですよ。
この国の言葉は手拍子がついていけないぐらい早いんですよ。
But English is actually not so fast, right?
But English is not so fast, right?
Right. So, 日本語はとても早いけども、English is so slow.
English is so slow.
そこでですね、赤い方に帰ってきまして、そろそろ終わります。そろそろ終わりますよ。
はい。
赤い方に、英語の219ページ。
はい、
皆さんも全国の皆さんもぜひやってください。いますよ。手拍子をしながら、ここでのポイントはいかに日本語が早くて英語が遅いかということです。います。Hello.
Hello.
こんにちは。
こんにちは。
Hi. How are you?
Hi. How are you?
こんにちは。元気ですか。
こんにちは。元気ですか。
How's it going?
How's it going?
調子はどう？
調子はどう？
Good morning.
Good morning.
おはよう。
おはよう。
Take care.
Take care.
お大事に。
お大事に。
Take it easy.
Take it easy.
気楽にね。
気楽にね。
200のページですかね。今度はね、英語に漢字を入れたいんですけども、これはね、焦げで、俺だったら焦げが喋り方になるんじゃけどね、物を通じてね、この10本で素敵な喋り方してほしいんよ、英語の時に、うん、こんな感じの喋り方じゃなくて、こんな感じのね、いきますよ、いきますよ。 Have a great day.
Have a great day.
そうですね、今、have もう一個、あの、シラフの中の余興で have a great day.
Have a great day.
I'll catch you later.
I'll catch you later.
See you later.
See you later.
Bye. See you tomorrow.
Bye. See see you tomorrow.
Hello.
Hello.
Oh, hi. How are you?
Oh, hi. How are you?
I'm not feeling well.
I'm not feeling well.
I'm not.
I'm not.
Feeling.
Feeling.
Well.
Well.
I have a cold.
I have a cold.
Oh no.
Oh no.
I hope you get better soon.
I hope you get better. I hope you get better soon.
Do you have a plan for the weekend?
Do you have a plan for the weekend?
I'm going to my parents' house.
I'm going to my parents' house.
Going. That's a great plan.
That's a great plan.
Have a good time.
Have a good time.
Thanks.
Thanks.
You too.
You too.
はい、それで今からラジオを流しますので、コツ1、意味を考えない、コツ2、ボンボンボンという感じのシラブルを聞くんです。シラブルの中の抑揚に惑わされないということで言っています。はい、全国の皆さんよろしいでしょうか。はい、行きますよ。
A neighbor that did nothing and his grass is nice and we do all this work and...
bottom of the little tree trunk. When do I cut those branches off and how?
You cut them off right away. I mean, this was one of those shelf.
すみません、一
回切れちゃって、
もう一度すいませんお願いします。Maybe even once a week only.
So
how many times are you watering it?
I've been giving it a little water each day.
That's too much, you know, that's why it's kind of acting up a little bit, I guess, you know. Try to only, you know, I mean, don't do it overnight, you know, do it maybe twice a week for a week or two and then once a week thereafter. It's getting cooler now too.
Right.
But don't overwater it. You know, you heard soil when you dug that hole, it was clay, was it?
Yes, it was.
As I say, just if you want it in the air, you want to drown it.
Let's run this down real quick. Alexander, Arlington, Chantilly, Dulles, Fairfax, Falls Church, Gainesville, Gaithersburg, Reston, Great Falls. I think you got it pretty well covered at this point. Except, new location coming sometime September, October, I suppose. Let's talk about the contest involving the new location.
Well, we have this wonderful, incredible, humongous family entertainment pack that we will be giving away to one lucky person that can tell us correctly the exact opening day and time of our new location and the location of where it will be. So it's a secret, it's under wraps now, and we have this contest featured on our website and on our Facebook page.
Hey, let's talk about that. I mean, you guys have a huge footprint in Facebook and Twitter. And, you know, how do you make that grow?
Well, Judy's really made that happen. The website, Judy is in charge of designing and working with our partners to, you know, to keep it.
あ、当たり前だって感じですよね。
ですね。
はい。
区切りがどこからどこまでかが分かると、うん、今までなんか英語っていうのは早いという感覚があったのが、あ、ここからここまでが1音符なんだみたいな、はい、という感じでやっております、いつも。
なるほど、はい、ありがとうございます。
一旦半かかってしまいました。
質問はあんまり聞けないのかな。質問コーナ
ーお願いします。
あんまり聞けないですね。じゃあ質問今から受け付けますんで、あのリスナーの方よろしければ、TBR 英語のドスペシャル、の掲示板にですね質問していただければお答えします。4番、三浦真由美さんからのメッセージで、上川先生、フィリピンの真由美です。公開レッスン楽しみです。生徒と一緒に聞いています。神崎先生、素敵な企画をありがとうございます。ハッピーバースデー。サンパさん、ご無沙汰しております。よろしくお願いします、という、メッセージをいただきました。
フィリピンでですね、
はい、
実践をされている方が結構いらっしゃって、日本人の方でね、ストーリーシェアさんという、
はい、
あの日本人大使と英語学校のマネージャーさんで、水森昇さんという方が英語のをやってらっしゃるので。
ああ、そうなんですか。
だから僕が教えてて、結構フィリピンの方、フィリピンで勉強しましたっていう方がいらっしゃって、
ああ、そうですか。5番、リリカさん、すごいことになってます。 今何をやっているのか文字で少し説明してください。息を吸いながら喋ってるんですよね。ああ、息を吸いながら、最初のところはそうですね、息を吸いながら、はい、吸いながら喋っていました。
息を吸いながら喋っていました。
こんな感じかな。はい、再びリリカさんで、子供発音の練習は姿勢も大事ですよね。ゲロッとするのは前かがみという質問ですが、姿勢に関してカズさん、ビデオも作ってらっしゃいましたよね。
そうですね、姿勢がね、ものすごくね、日本人と外人というか、なんか雰囲気が違いますね。で、まあ本の中にも書いていますけども、外人とも同じ姿勢にすると、息がしやすいという、
姿勢を良くするってことですか。背筋を伸ばすって感じですかね。
そうですね、立ってですね、日本人ってなんか猫背っぽいと思うんですけども、猫背っていうのは結局首のところが前に曲がってると思われてるかもしれませんが、立っていてですね、かかとの方に、重心を乗せますと、なんかこう背中の下の方ですね、腰の上のあたりがこう反る感じになって、胸が前に出る感じになると、首が一直線に天に向かうんですが、それとなんかこう姿勢が良くなって、外人っぽいというか、ふてぶてしい印象を与えるかもしれませんが、でもそういうふうにすると、堂々とした感じで。
なるほど。
実験で例えば立っていただいてですね、
はい、
肩の方に重心を、
肩の方に重心を、
お相撲さんの姿勢っていう言い方もできるんですけどね、
うん、となんかこうお腹出す感じですか。
お腹を出す
っていう
か、胸を張る感じ、
胸を張る感じ。
すると猫背と思えていた猫背と思えてた首がなんか一直線になりませんか。
はい、
それが、いわゆるまあ、外人の姿勢、いつもその姿勢をしてるわけじゃないんですけども、まあ、息がしやすくなるので、たくさん息を吸って、あと海外なんかで外国人とコミュニケーションするときに、やっぱり堂々とした姿勢をしているとですね、なんかこう、コミュニケーションしやすいというか。
なるほど、やっぱ姿勢によって、喉が響きやすいとか、響きにくいとか、ありますかね。
はい、息の量がね、やっぱ増えるかもしれない。昨日もちょっとね、このラジオ出演ということで、今こちら朝なんですが、ね、使えなかったんですけども、うちの嫁がアメリカ人なんですけど、息でね、うるさくて寝られないんですよ。
ああ、
でも僕自身は、昔の息、日本人の息だから、
強いの。
あ、そうですね。
で、うちはね、ちっちゃい犬がいるんですけども、そのちっちゃい犬でさえものすごい息をしてるんですよ。みたいな。
うん。
だから日本人の姿勢、多分その床に座る床に座る生活習慣から出てきた姿勢っていうのはね、
うん、
なんか息がね、虫の息状態じゃないかという気がします。
なるほど、息の量が少ないと英語向きではないと、
はい、うん、そうですね。ただ昔はよくあの何でしたっけ、腹式呼吸が大切だって言ってたんですか。
はいはい、
あのアドバイスは全然効かないなということに気づきまして。
ああ、腹式呼吸ってわけではないんですか。
腹式呼吸っていうのは歌を歌う人が、そのダイアフラムっていうんですかね、なんか肺の下の方を押せみたいな指導を受けるらしいんですけども、だから外人が腹式呼吸をしているというわけではない。
あ、そう。
ただ、うん、確かにその腹式呼吸をしますと、いいんですけども、知る人から見てですね、腹式呼吸しろっていうのはどうやっていいか分かんないんですね、結構。で、僕はあの目から鱗が落ちた瞬間、もう1年以上前に、あの直接ワシントンで DC で教えた人が、あ、腹式呼吸でしょって言って、腹式呼吸をされてるんですけども、ただお腹がポコンポコンって膨らんでるだけで、声が全然変わってないんですよ。だから、本当に腹式呼吸って、プロの人がやったらできるんだろうと思うんですけど、アマの人がやってもなんかできないと思っていて。
なるほど。
で、何やったらできるかというと、ゲロの真似をしてくださいって言ったら結構いるのに、誰もゲロしたことあってないと、それもね、脱力ゲロが大事なんです、僕自身、英語が良くなったのはね、あの海の旅に出て船から降りた時にゲロした時があるんですその時にね、あ、これだと思って、My aunt is mad という文章なんかを練習しましたけども、ゲロの用語で My aunt と言ってます。
My aunt is mad.
My aunt. That's right. この喋り方で僕はね、アメリカ人とね、ゲロ発声をものすごいいい感じのってなるんですよ。前はシャイだって言われてたんですけど、But if I speak like this, like ゲロしているような感じで喋ると、わーっとこう自分の個性が出る感じでいいですよ。
はい、ありがとうございます。サンバさんが何これ何あげてくれたの。
写真今撮ったやつ。
ああ、はい。そうですね、ありがとうございます。外人越え妖精ギブスの写真を上げてアップしてくださいました、サンバさんが。
今ですね、僕の方でも Facebook でですね、英語のファンページを作っておりまして、まあ、facebook.com のスラッシュ英語など出てるんですが、私の、あの部屋の様子を写真をアップしておきました。
あ、そうですか。
放送前の時の写真です。何ですか。ぜひ皆さん Facebook の方にもいらしてください。
あとはですね、発音の質問で、9番ガリガリさん、キャッとカットの発音の違いが分かりませんという質問をいただいてますが、
猫の方ですよね。
はい、猫のキャッと切る方のカットの違いです。
できるだけ脱力して首の根元でキャッ、切る方はカット なんですけども、体の中の感覚で、感覚で言いますと、なんとなく、ふわっと広がる感じ。で、よくあの口を横に広げるなんていう指導法をしますが、実際はまあそうしなくてもいいんですけども、多分ね、口の方が喉の奥の方と連動していて、なんか横に広げる、口で言うと横に広げてるような感じのものが喉の奥でも起こっていて、で、逆にふわっとの方、なんとなくね、横に広がらないんですよ。どっちかというと下に向けて、あーってこう突っ込んでる感じですね。この首の根元のフロアに、床をさらに下に突っ込んでる感じ。カーッ。アイスクリームを作るときにぐっとこう、行くじゃないですか。ぐっと押さえるじゃないですか。あの感覚ですね。カーッ。
カーッ。音の出る位置としたら、猫の方が、猫のキャーッとのが低いところからですか？
そうですね、両方とも深いんですけども、首の根元、ただ、あの方も深い、下の方に深いんですね。もうね、人間ごときがガクンと下に下がる感じです
。切る方の、カットの方の方が低いですか？
はい、カットの方が低いですね。
そうですね、カタカナにしたら両方ともアだから、日本語だと両方ともアなんで難しいですよね。
外国人というかネイティブの感覚で言いますと、カの切る方はアというよりもウの仲間だから、ユの仲間のようですね。
カット、ああ、スペルがユだからユの仲間。
さらに、先ほど紹介しましたけども、耳が聞こえない人に、発音してもらうときに、ただ、耳の発音を首の根元でしてくださいというとできるので、さらになんかスコットランドの方に行ったらなんか、なんか、クッととかって言ってません？なんか、ウみたいな。
ああ、ク
ッ。だから、やっぱりクッ、アっていうのは、それがウなんじゃないかなと。
そうですね。バスのこのブースみたいな感じになる。次は、ちょっと今触れたんですが、10番、竹谷さん、腹式呼吸は必要ですかという質問ですが、これは、まあ、必要ないってことでいいんでしょうか。
ない、歌を歌ってるようにいいと思うんですけど、まあ、たくさんいても、たくさん息をするという意味では必要だと思うんですよね。はい、でも、腹式呼吸っていうのは、今までの違うやり方をしているというのは違うと思うんですね。
なるほど。
多分その日本人が外国人の When they listen to 外国人の声、なんかこのものすごい迫力があるから、何かと別なことをしてるに違いないと、お腹の方から声が出てる感じがするということで、腹式呼吸というふうな神話ができたんじゃないかと思
います。まあ、歌を歌うとき腹式呼吸のが声が出るっていうのはありますけど、あれってやっぱ喉に関係あるんじゃないですかね。どうなんでしょうか。
僕は妻の妹がプロの声楽家で、お仕事だったんですけど、やっぱり、肺の下の方のダイヤファン、なんか日本語で何て言うかよく分かんないんですが、これを押す感じで歌えとかって言われましたね。
うん、喉が開くってわけじゃないんですかね、それは。どうなんです
か。確かに連動してる可能性あります。
連動してますかね。11番、プーさんですが、ペットボトルを口に入れて練習する方法をもう一度教えてください。ペットボトル用意しましたということなんですが、これはペットボトル切るんですよね。底を切って、で、加えるとどういうあれですか、効果があるんですか。
口の方があまりよく使えなくなる状態になるので、喉の方で、
奥からやっぱりね、感じますかね。で、口が使えないので、喉を食べるのか、どうかな、これをこういう。
そんな感じですか。
なんていうか、声の、根元にある部分だけで、ただしですよ、声帯に力が入ったらね、喉を痛めてしまうので。できるだけ、オペラ歌手のような感じで、You have to speak like an opera singer。できるだけ深いところで、オペラ歌手の人ってこんな喋り方しますよね。という感じなんですけども、できるだけ根元を響かせる。声帯のね、がなるっていうんですよ、広島って。ってやったらね、喉痛くなっちゃいますので、できるだけ低い位置で。で、これ、加えてやってると、あ、今なんか口に力が入ってるなとかわかるんですよ。加えてるからなんか。ただ単にこれで発声練習するだけじゃなくて、できるだけ口の、力を抜くという、という感じでやったらいいと。
なるほど。口の力を抜く練習になると、ペットボトルを加えると、
そしてこれで歌も上手くなるという、なんかね、音域の広がるんですね。
これ練習としてはこれを加えてなんか英語喋る練習するんですか、それとも日本語でもいいんですか。
日本語でもいいですね。その昔紹介したハローボイスの菅原里奈先生は、日本語でもこれ練習したらいいんじゃないかというふうなことを言ってらっしゃいますね。
はい、ありがとうございます。12番、リリカさん、堂々とした姿勢で喉を開きやすく息を大きく吐けるようにという ことですね。ありがとうございましたということですね。13番富山和樹さん、上川さんラジオ聞いてます。本日ありがとうございました。おすすめの英語ラジオ番組ありますか。できればネットで聞けるものがありがたいですということですか。
聞くのでもですね、あの何でもいいんじゃないかみたいな感じなんですね。英語の勉強という面に関してはですね、
まあカズさんがよく聞いてらっしゃる英語のラジオ番組とかありますか。
あ、僕は自動車を運転するときにサテライトラジオで CNN のテレビのやつ聞いてますね。
あ、そうですか。
なんだけどもラジオに流れてるんです
ね。映像がなくて音声だけ。
はい。
あ、そうですか。
でね、僕はスペイン語を勉強しているので、スペイン語版とかも聞いてるんですが、内容はね、まあ、英語の勉強したら別に何でもいいんじゃないかという気もするんですが、あえてね、わざとそれの練習のためにフランス語とかを聞いてもいいですよ。原理が同じなので、元発音であるということと、シラブルが大切というのはフランス語でもスペイン語でも何語も大切なんですね。中国語でもそうですね。特に中国語なんかは漢字1個が、1シラブルで1拍なんですけども、例えばトルカンを英語で言いますと、中国語ですね、トゥーシューコンと3拍なんですね。でも多分多くの日本人の人がトゥーシュークワンと言ったりしてると思うので、それが、だと通じにくいです。だから英語に限らずフランス語、いろんな言語で聞いてみてシラブルになるっていうかね。
なるほど、はい、ありがとうございます。14番ジョイさん、こんばんは。ジョイです。お疲れ様です。 iPhone で音声を聞いているのですが、ちょっと音が不明瞭です。なのですで、にご説明済みでしたらすいません。神崎さん、普段と違うアメリカ発音に挑戦されてご感想をお願いします。アメリカ発音、まあイギリス発音とそんな大きく変わんないんですけど、やっぱり一番大きい違いは R の発音の音なんで、 R いつも発音してないから、あの発音しにくいですね。あの Ear とか Near とか Tear とか、あのその辺があの苦労しましたっていうのが感想です。
英語の的に言いますとですね、よくイギリスで、R を発音されてしないというふうな聞くんですが、でも僕は R を発音してるなと聞こえるんですよね。
あのね、それ R のとこがアなんですよね。なんでティア、あのティアみたいな感じで。
I feel like they speak like this. Yeah. Like the British person talk like this, right?
Yeah, British person speaks softly.
なんとなくね、僕の感覚では R の発音位置が微妙に高い感じかなみたいなね。Person みたいな。
Person. Letter. Word.なんで、R の音が違いますよね、一番。
ね、違いますね。それが非常になんか特徴的。あるいはなんか、あーが、あーになって
きますね。あー、長い、あーってありますよね。バース、タスク。
I have to finish this task.
タスク。
そんなに違うっていう感覚がなくて、
まあ、同じ共通なところの方が、あの違うところより圧倒的に多いんで、
まあ、聞き取りに問題になるものが問題じゃないような気がしますね。まあ、あのテレビで見る限りの定義
で言ってるんですね。私の中で勝手に、イギリスオーストラリア英語の人の声のカテゴリーがあって、神崎さんの声は勝手にこの範疇にカテゴライズされています。上川さんから見てこういう英語の人の声というのはありますかという質問ですが、いかがでしょうか。
日本人の感覚でいうとイギリス人の人がピッチが高い感じに聞こえるように思うんですけども、喉発音だと思うとあんまり変わらないじゃないかという感じですね。
ピッチが高いっていうのもあるのかな。
なんとなくですね、上品な感じがするじゃないですか。でも喉が響いてる、どうもその母音がなんかこう A が A だったりするときに、アメリカ例えば M って言ったら、アメリカ英語だと A って下に逆に落ちるんですけども、 まあ、って言って、あっていうのはちょっと首の上、首の上とか、なんか微妙に高く聞こえるような気がしまして、その、母音のその発音位置の関係上、そのインターネーションが微妙に違うんじゃないかということなんですか。
そうですね。
この辺は多分、ジーナにいろいろ聞いてたんですけど、イギリス英語だったのは分かるんですね。
まあ、イギリス英語も、あの、なんて言いますか、received pronunciation って言って、あの、
talking words in a received way。
あの、みんなが分かる英語もあるんですけど、あの、結構イギリスってリージョナルアクセントがすごくいろいろ違うんで、あの、なんて言うんでしょうね、あの、同じイギリス英語でもグラスゴーとあのロンドンには全然違いますし、
僕イギリス行ったことあるんですかね、なんかピーターさんっていう人が、My name, my name is Peter とかって言われてて、全然わからなかった最初、ピーターと思っても、ピーターだとかって言って
ました。ピーター、そうですね、あと、ロンドンの英語で特徴的なのは、コックニーの発音で特徴的なのは、あの、英語、あ、喉でね、音を切るっていうのがあって、あの、All right, mate っていうのは、All right, mate みたいな感じで、なんか喉が、うっ、うっ、って言って、グロタルストップって言うんですけど、All right, mate みたいな。何言ってるなんかはっきりよく聞き取れないんで、すごい聞きにくい音なんですけど、なんかそういう特徴も場所によってありますね。
でもきっとね、グロッタルストップを多分してないですよ、それは。
え、してないっていうか、
ノードハットンだという観点からそれをもう一回見てみます。いくと、違って聞こえないかと思うんですよ。なんか、言語学者の人はこれはこれであれであれだっていろいろ、なんか、あたかもそのいろんな言語の間にものすごい違いがあるように分類してしまってるんですけども、なんかね、日本の発音だと思って聞いてるとね、なんかそんなに違わないなというか、
なんかね、音を飲むっていうかね、なんかそういう、っていう、息を。
なんか、いい、分かるような気がします。なんか、A 違う、微妙に、聞こえにくかったりとかっていう感じが。
Little Britain。っていうの、レオブッンみたいな、レオブッンみたいな、
あの
そういうのがありますけど、
実は英語のパラダイムのですね、実は、そのように聞こえてるのは日本語に直して聞いてるところがあるからそう聞こえてる、あっていう感じですよね。でも喉発音だと認識して、そしてシラフのリズムとか。そんなに今まで思ってたほどグロッタルストップじゃないなとか、
いや、あの、だから、
あれ、
あの、リシーブドプロナンセーションは、
はい、
すごく綺麗に喉を息止めないように流れるように出してるんですけど、はい、リシーブドプロナンセーションとコックに比べるとなんか息の使い方が結構違うっていうのはあると思うんですけどね。
ここで意見が分かるので、あえてその盛り上げるために言ってますけども、例えばですね、言語が違っても、この言語が綺麗で、この言語が綺麗じゃないというのはね、なんかね、喉の音を聞いてるとそんなに変わらないんですよ。例えばですよ、そのアメリカのゲト地域の、あの、貧困地域の、例えば黒人さんの英語を聞いてる。ものすごいその、口に力が入ってないような喋り方なんですよ。
はいはいはい。
発見を渡されて、そう思われて。なんか、ほとんど口が動きがないわけです
ね。あの、ラップのシンガーみたいな、ラップのミュージシャンみたいな喋り方ですよね。
で、それは僕は、あの、英語の知らない時には、ものすごくだらしないって聞こえたんですけども、でも、ノードハートの始めて、見たら、あら、フランス語と同じじゃないかと。あの、洗練された言語とされているフランス語と、ゲート地域のアメリカ人の英語が、の脱力感が同じだな、みたいな。スイボーク、ジュースジャポンのやつ、なんか、似てるんですよ、ものすごい。そういう観点から言うと、なんとなく、以前はなんか、イギリスのリシーブプロナンセーションが、なんかこう、ものすごい、あの、高貴な感じがしたんですが、なんかね、同じ
同じような人ですよ。なんかどの言語がインド人の名前ってものすごいなんか見にくい感じみたいな誰をと思われてると思うんですけども、うん、このシアブルに注目してマンハッタンの音を聞いてると、あ、ただ単なる一つの編集だなという感じがするんですよね。
うん、
だからまた、
ただやっぱ聞きにくい聞きやすいっていうのはあると思うんですけど、例えば日本語でも青森弁のすごいなまってるのって聞いたら分かんないじゃないですか。
なんか表現のレベルの問題じゃないですかね。
あ、はいはいはいはい。で、あの例えばアメリカの黒人の英語とかそういうのもありますよね。あの文法が違ったり。
ああ、いいですよね。
あのなんていうんですか。イボニック、イボニックとかは、あの
しかしですね、あのわざと言ってるわけないんですけど、理論的に考えて黒人の英語と典型的な英語というのは例えば TH が F になったりとかするんですけども、逆にね音の数が少ないんですよね、
はい、
その標準音だから逆に黒人英語の方が理解しやすいはず
なわけです
ね、音の数が少ないですよね、あるいはアフリカの人が喋ってる英語って、なんか日本にフランス語の影響か母音の数が少ない時あると思うんですよ、
はい、
あーとかあーとかそんなない時あると思うんですけども、だから我々が日本人としてその訛っていると英語分かりにくいと思っている英語の方がシンプルなので分かりやすいはずじゃないかと思うんですよ。でも現実はですね、僕が考えているのには、日本人が、あ、黒人の英語は分かりにくいって言ってる人は多分白人だと
思う。取れたらそのスカンジネポーとか来ての、労働者階級の人が多いんですごい訛りの強い発音、あの話し方するんで何言ってるのか分かんない。
確かにイギリスってなんかもうすごい名前ありますよね。
なん
かスコットランドの人とか、
もの
すごい。
ネイティブが喋る英語より、なんか外国人が英語を学んでこういうふうに発音するんですよって学校で習った発音してる選手の方が聞きやすいっていうのは、そういうのはありますけどね。
それはありますね。
うん、
なんかジーナが、まあ、アメリカ人ですけども、言ってましたけども、スコットランドの人と喋るときに、最初面食らう感じですね、20秒30秒ぐらい、でもその母音のパターンが違うんだというのを掴んだらなんかあとは分かるみたいです。
なるほどなるほど。
子音はそんなに変わらないっていう、
そうですね、どんな英語あるんで、まあ面白いですよね。
僕はその、英語で、一番理解していただきたいっていうのは、結局音と音が聞けて発音がまあできたら、特に音が聞けたらなんですけども、まあそうしたら英語の勉強が、しやすくなるということ なんですね。
はいはいはい。
なんか一人ですね、あのマサさんという方がおられまして、
ブログやってる方ですよね。
ブログでですね、はい、喉の旅という人がおりましてね、北村正樹さんですけども、1年半ぐらい前に英語の論を始めて、まあ、音が聞けるということを武器に毎日ネイティブの人と喋っていたら今ペラペラになってしまって、まあ、何でもかんでも聞いて分かるという状態だったんですけども、聞けるというのは大きくて、これを利用して英語を勉強してほしいなというか、
マサさんは日本にいらっしゃるんですか？
日本のですね、神戸の人で。
ああ、そうですか。
はい。日本にでもなんか iPhone とか使って、スカイプでですね、外国の人と喋りまくってると。
なるほど。積極的な方
なんです。そうなんです。でね、聞けないとね、どうしても語彙が、分からないから聞けないんだろうとかって思って、まあ、あるいは文法の勉強が足りないんじゃないかと思って、まあ、聞けたら結構ね英語って分かるもんで、特に文法とかあんまり知らなくても、単語の意味が分かったら分かるというか、僕はね、ノノハトの以前は、聞いてて分かったのは分かったんですよ、なぜか。どっちかというと英語できた方だったので、でもね、文法も参考にしながら聞いてたところがあるんですよ。例えば、Some of ときたら、
だだなとかね、はいはい、でその次は名詞だなとかって思ってたんですけど、今なんか全部聞ける状態なので、そんなことを考えなくても聞けるんですよ。
あ、なるほど。
そしたら非常に楽で、
うん、
楽になるんですよ、
うん、
で思っているほど文法知らなくても音が分かったら言語って分かる。日本語だって例えば今から文法めちゃくちゃに喋れますよ、
うん、
私行く学校の分かる、その意味、その単語の意味が分かってる限り、
はいはい、
だからまあ英語でも同じで、うん、ああって言ったらこれが主語とか主語じゃないとかって言わ思わなくても愛ですよね、
うん、うん、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次なんですけど、はい、15番拓也さん、高い声で発声してもらえますかっていうことなんですが、
はい、
これは
どうでもですね、できるんですよ、
はい、
まあ喉発音するとやっぱり妙にというか自然に低めになるんですけども、だからといって高い声が出せないわけでもなくて、Hey, how's it going?
Hey,
I can talk in a high pitch、mm-hmm. Of course, but of course I can speak in a low voice と、lower voice、ただしですよ、西洋の文化というか日本の外の文化におきまして、男性が高い声で喋ると意味不明になってしまうんですね。相手が、なんでみたいな、
うん、
だからまあできるだけ低い声で出し、男性は出した方が、 If you speak in a lower voice、
うん、
なんていうかその受けがいいというか、
女性もあのニュース読む人とかアンカーの人とかは低いですよね。
そうですね、
うん、
海外西洋文化におきましてね、女性の声は高くても低くてもどっちでもいいということらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
どっち、日本は逆で、日本の女性は高い方がいいとされますよね。
うん、そうですね。
でも日本では男性は高くても低くてもどっちでもいいじゃないですか。
うん。
あとはってこう、日本では高い声をあえて出して、なんか、
ちょっと元気がいい感じがする。
元気がいいとか、テンションが上がるとかね。でも英語でそれをやると、
Hey,
how's it going? I'm, my name is Kaz! とかって言うと、なんか意味が変わらない。意味不明状態が生まれてしまうらしいです。
バランスですか。
うん、嫁さんによりますと、
そうです、なるほど。別に喉発音、喉の奥の方から出すからって言って、あの音の低い高いには関係ないってことですね。
そうですね、あえてですね、言います。歌ですね、歌、ね、と音程上がっていっても喉の奥でやらなきゃいけないんですけども、ですね、日本人はでもその音程が上がるとなんか口悪くなってね、あーって上がってしまうじゃないですか、そこ我慢してできるだけ首の底で、あーという感じですね、やるといい練習になるんですよ。
あ、なるほど。低いところ
っていうか、でもできるだけ首の底で沈める感じ、
うん、ありがとうございます。16番ハマーさん、放送お疲れ様です。面白かったです。サンパさんは英語などの披露を放送中なされましたか。途中から聞いたので過ぎてしまっていたら後で音声ファイルで聞きます、ということで、
ちょっとだけ
、17番マリコさん、こんばんは。本日はありがとうございます。いわゆる、発音記号が同じ場合、喉の位置の違いをどう区別したら良いのですか。例えば先ほどのマンプマップはマップは発音記号は同じなので、英語などの本に載っていなければ位置が違うということが分からなかったです。あ、これ面白い質問ですね。あの、
ね、
上の方か下の方かっていうのはどうやって見分けるんですか。
現在の辞書に載っている発音記号では分からないですよね。まあ、まず英語のをやったら聞けるようになるんですね、聞けるようになってみると、ああ、言ったときに、それは当たり前的に、あ、首のことなんて分かるんですよ。
これがなんか法則的なのってあるんですか。後ろ、N だと低いとか、後ろが P だと高いとか。
はい。あのですね、ね、ああで言います。
後ろが M か N だとちょっと上になるんですよね、うん、多分その N とか M に移行するためにそっちの方が楽だからこうなるのかなと思うんですよね、まあ、そういう法則があるんですよ。なんかね、うん、喉でやってると自然になるんですよ、
うん、
ね、
あのなな出しやすいからっていうことですか。
そういうことだと思いますよ。
後ろに来る音によって上の方が出しやすいとか下の方が出しやすいとか、
はい、だからあんまり考えなくても、うん、ではキャーってだったら、まあもともとネイティブというか外人の場合は首の根元が定位置という感じで、はい、上の方に行く理由があまりないんですね、
はい、
日本人の場合は上にやらないと日本語になりませんね。こんな喋り方になって外人みたいになるので、ちょっと上の方からシャキシャキ喋らないと日本語にならないわけですよね。でも外人はもっともっと首の底なので、キャーッという方が楽なんですよ、キャーッ。で、多分たまたま次に M とか N だったら、ねえ、ちょっと上がっちゃわないのかなと。
なるほど。
言いやすいっていうことですね。
なるほど。言いやすいから自然にそうなると。
だからその耳が聞こえない人でもまあできるんじゃないかと。
ああはい、耳が聞こえない方、ちなみにどういうふうにあの指導なさるんですか。
今まで2人教えたんですけども、1人アメリカ人の、長女の場合はうちの妻がいまして、首にですね、自分 の, その首を触らせて、首にですかね、はい、
あ
ただもともとその子が基本的なあいうえおが言えたから、そのあを首のとこで言ってくださいとかっていうことが可能になったわけで、だからそのもともと教えた人がいるので可能になったというね、
うん、
そこも言えるんですね。
なるほど、はい、ありがとうございます。18番のキヨさん、お疲れ様です。上川さんは海外在住なのでしょうかという質問ですが、
今一応ワシントン DC でアメリカの首都に住んでいるといつも言うんですが、
うん、
実はバージニア州に住んでおりまして、
うん、
ただ DC のすぐ隣で橋渡ったらワシントン DC なんですよ、
うん、ああそうなんですか、
うん、でもバージニア州ですって言ったらなんか伝わりにくいですよね。
ワシントン DC の方が分かりやすいんで、
だから DC の真似をしてるんです。
なるほど。
成田に行くって言ったり、なんかわけわからないの、東京ですとかって言うじゃないですか。
そうですね。
はい、近くにですね、硫黄島のメモリアルというのがありまして。
ああ、そうなんですか。
あの、アメリカの旗をこう、海外大会3人、4人でこう持ち上げている、あれの近くなんですけどね。
ああそうなんですか。あの米軍の基地があるとかそういうわけですか。
あ結構集まってますね。
ああそうですか、
うん、結構ね日本のね、軍の人、あの人が派遣されていて、
あ自衛隊の人、
連絡のためとかね。
ああそうですか、
はい、
それはそれは。
他に有名なものとしては近くにアーリンポロボチっていうのが、
あそれ軍の墓地ですよね。
そうですね、
あの戦争であの兵士の方が、あの、
うん、亡くなった兵士を、そこで待っていて、
はいはい、
やっぱり太平洋戦争で亡くなった方もたくさんいるんですかね。
ああそうですか。
だからやっぱりねアメリカでは、ね、なんかいろいろその第二次世界大戦の記念のものがものすごい集まってますね、DC に。
ああ、そうですか。息を吸いながら喋っていたら、同居人、妻に冷たい視線を嫌というものがあり、
それは注意しますよね、私ね。注意します。
イヤーとイヤーについて説明をもう一度お願いしますということですけど。
結構微妙で難しいんですよ、不思議ですよね、Yes だったら
Yes、
その Y の音とか E だったらいいんです
よ、yeah.
でも不思議なことはね、耳が聞こえない人はねすぐできちゃったんですよ、
yeah.
なんか喉の根元を鳴らしゃいんでしょみたいなね、だからまあ簡単な方は、 ニュっていうのは、日本語のアイウェアの忍法、首の上の方に行って、
ニュ
ー。首の根元を鳴らすの場合は、イエスで練習すると、
イエス、
イエス、振動させると。
イエス。
なんか、ぽっかりこの音を出してるんですよ。
あ、そういうなんか振動するような音が Y の方ですか。
はい。
いえ、
いえ。聞く、まあ、言えなかったとしてもですよ。まあ、これ、まあ、通じるんですね、結構ね。聞くときに、例えば、She is、彼女は何々だから、She is というときには聞けないといけないですね。
ああ、はい。
その響きが、英語の音の弁別的要素というか、結局ネイティブはその響きを手がかりに、あ、今のは L だ、今のは R だというふうに脳が反応しているので。
なるほど。
ただ日本の発音の教え方だと、あたかも口の中で起こる摩擦、例えば、This is the thing みたいな、そういうふうなのを強調しすぎると、なんとなくね、音の高い一部分だけを聞いてる感じなんですよね。But actually, when you listen to English, you have to listen to the throat sound of English. なんか、この書く、音の書くと言われるんですね。そうしないと聞こえてもらえますね。
はい。ありがとうございます。あと、声質、声の質に関係なく、努力次第で英語っぽく聞こえるような発音を身につけることは可能でしょうかっていうのは、まあ、これは喉で発音出せばいいってことですかね。どうでしょうか。
発音が得意な人と不得意な人というふうに考えがちですけども、我々は私の経験で言いますとですね、東日本と西日本の違いだけだと思うんですよ。兵庫県を含む兵庫県から西の人は、もともと方言な喋り方しようんだけん、声だよね。So you just speak English just like you speak your own dialect。それを、あえて下の位置がこうだ、唇がこうだとか、例えば L の時には、うちの下の前の方を当てるとかね。でもね、実際 L ってどこにやっても L 入れるんですよ。例えば Y。今、前に当ててみました。Y。Y だとものすごい下を右の方で言いますよ。Y。同じでしょ、はい、左を、じゃ口の屋根の左側に当てていますよ。Y。Y、Y、Y、Y、Y、Y、Y。奥で言いますよ。Y。両方でも言えるんですよ。
はい、
ね、でも大事なのは喉の方が響いていないと。Y。にならないですね。
うん。
何の話ですか。あ、そうか。つまり、西日本の人は、おじいさんとおばあさんが喋るような言葉があるけど、
うん。
So try to speak English like that, okay?、うん、でも、大阪から東になりますとね、シラブの中が平らになるんですね。
うん。
せやろせやろせやからなって言った時の、せが平らなんですよ、平ら。なぜ平らかというと、声帯に力が入ってるから平らなんですね。自然界に存在する動物の声って絶対平らにならないと思うんだ。ああ、ああとか、うわとか、常にの変化があるんですけども、実効的に日本語のシャキシャキ感を出すために、せやから、せ自体が平らで力が入ってるんです。せ、うん、でも、広島とかだったらですね、例えば、じゃけんのーって時に、のーって変化してるんですよ、調べの中で、のー。わしゃせんわいって言ったときに、私はしない。わしゃせんわいなそげなことを言ったときに、せんって言ったときに、せんっていう、その姿勢、中国語にあたるイントネーション、せんと、一千、二千、三千のせん、違うんですよ。せんとせん。だから、西日本の方言では、常にもう中国語の姿勢があって、その意味を使う、意味を、それがすごい意味に関係してるんですね。せんっていうのはせんとか違うんですね。その要領で英語も If you speak English like that, it sounds very natural、natural natural で、そういうのの中の抑揚聞こえるんですけども、だけど、だからさっていう平らな日本語を喋ってると、聞きにくいんですね、英語はね、で、この間ね、僕の大学時代の大阪の友達に教えようとした時に、その、この理論的に話を人間に出したら、彼女がいや、うちの関西弁、すごい抑揚あるでって言うんですよ。確かに文章全体として聞いていたら、抑揚あるでって、あるでって本当は変わってるんですけども、あーって部分だけ取ってみたら、あーってすごい平らなんですよ。 ずって、ね、音程が変わってる。
その音ごと一個の中での抑揚っていうのがあるんですか。
それに注目して聞いたら英語がねものすごい。If you listen to that, you can understand, stand English だから、そうですか。やっぱり聞いた。まあ、これ英語の中に書いてあって、結局その音の上がり下がりは、首の上の方、アクビリア発音、首の底の方、ゲプリア発音、この首の発音の位置の深さで決まっていくんですけども、まあ、それに、それができるできないに気づいたのはこの1月で、ちょっと短めに、なぜそれが分かったかということなんですけども、皆さん。このマサさんという方とですね、北村さんですね、マサさん、1月5日、今年の1月5日にね、はい、スカイプしてたんですよ。そしたらマサさんが、ものすごい酒飲んでて、タウさん、英語なんだけちゃいます、ちゃうんちゃいますかとかつって言ってて、僕はね、いや、イントネーションは大切じゃないですかとかって言ってたんですね、マサさん。それでね、なんか、何でかなというか、一体その、英語のってイントネーションってなんかどうせ自然に起こるので、大切じゃないという立場を取ってたんですよ。首の奥の方で発音することは落ちる感じで、まあ、自然に、まあ、その2つの位置、アップエリア、ゲップエリアを使うわけが自然になる。でも、なぜそれを、理解していただけないのかと深く考えたところ、結局シラブの中でそれが起こっているということです
。なるほど。あ、面白いですね。
だからそのマサさんにさ問い詰められましてですね、崖になったっていうことなんです
ね。ああ、そうです、はい、ありがとうございます。キヨさんの続きで、経済的な理由で発音講座などを受講することはできないのですが、独学でもなんとかなるものでしょうかという質問ですけど。
これはですね、西日本出身の方で方言がもうこげな感じで喋る人はね、できると思うんですよ。東日本の方で音楽が好きだとか、楽器をするとかですね、ダンスが好きだという方も結構実習ができると思うんですね。でも、そうじゃない場合に、やっぱりできる人についてやってもらったら一番早いという気がするんですよ。まあ、経済的な理由というのはよくわかるんですが、まあ、その方はぜひ私のいいメールを見て
ください。カブさんも、あれ、スカイプレッスンやってらっしゃいますよね。1時間、100ドルでしたっけ？おいくらでしたっけ？
円高で今、まあ8000円ぐらいなんです
け
ど、儲けてやろうということではないんですが、別に儲けてやろうということではないんですけども、なんかそういうのがあった方が頼みやすいということです。
そうですよね。
でもそのような経済的な理由でということは、ぜひですね、私に直接メールいただきましたら、もうこの際ね、教えてあげますよ。
そうですか。太っ腹ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ19番、やったもんさん、英語は積極性が必要だと思いますか？話し好きじゃない人は英語上達も遅いですかという質問ですけど、いかがでしょうか？
これは素晴らしい質問なんですね。That's a great question, actually, for me, because 僕も、なんで言うか、もう何十年も同じこと聞きません？英語を喋るのは積極性が必要だとかって。20年前も30年前もそれ言ってたと思うんですけども、そろそろなんか飽きてくるんですね、その説明も。積極性があったら英語はできて、積極性がなかったら英語はできないってことはないんですよね。何が違いかって言いますとですね、喉で喋ったら、だから外国人の人がものすごいね、フレンドリーになるんですよ。っていうのは、口先で喋ってたら、Hello, how are you? I'm from Japan とかって言ったら、シーンとくするんですね。Hi, my name is Kaz. Nice to meet you. How's it going? とかって言ったら、 相手がものすごいオープンしてくれて、うん、友達が作りやすいんですよね。
あ、
それで考えてみると積極性がなかっても、うん、アメリカ人でも積極的じゃない人がたくさんいるわけですよね、だから性格の似た者同士で友達になるんですよ、
うん、
だから積極性は全く関係ないんですね、うん、だから僕は今ですね、会社なんかで、キッチンエリアというのがあって、コーヒーなんかがある場所があって、Hey, how are you? How was your weekend? とかって喉から発音したら、そんなにしたし、今まではなんかあんまり声かけてくれなかった人の方も、ものすごい親しくしてくれるんですよね。
ああ、そうですか。
だから、口先で喋ってると、なんか冷たい感じがするみたいですね。特にゲロみたいにしちゃったりね、ゲロ発音。How was your weekend? でね、全然ね、賢いことを言わなくていいんですよ。Oh, really? とかって喉で発音してたらものすごい盛り上がるんですよ。
あ、そうですか。喉で出すだけで違う。
だって見たって、なんか、そんなに話上手じゃないと友達できないことはないですよ。結構なんか大きい人の方でも受けたりしません、聞き上手とか。
そうですよね、ありますよね。そんな、
まあ、ノート発音でいうとなんか自分の個性のまま、うん、英語は喋れて外国人と、うん、なんかこう逆説的なんですけども、ノート発音を始めたのは6年ぐらい前で、チャーツモンで喋ってる時には日本語も英語も口で喋ってたわけですよ。 I speak English like this、 そしたらね、なんか別人格みたいな気がするね、逆に。なぜか。今、喉で喋ってたら、日本語は日本語らしく日本人として喋れるし、But I can speak English like a native speaker too. And then, なんか違う、別に声が違うんだけど、同じ自分が出せるんですよ。
なるほど。
いいですよ。I feel kind of comfortable to be able to express myself as the same person.、うん、声が違うんだけどね、
なるほど。では、まあ、積極性があるなしじゃなくて喉から出ているか出てないかが鍵ということですね。
自分が出せるというかね、
はい、ありがとうございます。20番、拓也さん。外国人の子供は声が高いのに英語が上手、これは喉発声なのですね。ありがとうございます。僕はお疲れ様ということですが、まあ、子供も当然喉発音
です、ね。音程とは、まあ、究極的には関係ないということなんですね。ただ、ジーナのですね、教教者ジーナ。うちの、あのお母さん、声高いんですよ。
ああ、そうなんですか。
でまあ、子供も喉発音なんですが、赤ちゃんの声を皆さん考えてみてください。って完全なものがあってですね、そしてネイティブの子供の場合はそのまま英語を喋り出すんですね、まあ I wanna eat なんか好きですとか言うわけですね、でも今の場合は口発音にならなきゃいけないんですよ、ちっちゃい時はお母さんってこんな食べ方してだんだんだんだん口がはっきりしてきて大人の喋り方になりますっていうことですね、その一個が難しいと思うんですね、この日の頃、で、あまり知られてなくて僕今までこれ言ってなかったことなんですけども、ちょっとここで紹介させていただくと、日本の子供ってね、喋り出すのが遅いんですよ。
あ、そうですか。
3歳ぐらいになってはまだあんまり喋らない。でもネイティブな子供って1歳ぐらいからものすごい喋ったんですよ。
ああ
、何かね、それはね、多分声の発声が同じなので、しやすいんじゃないかって
。なるほど。ああ、そういう違いもあるんですかね。ありがとうございます。21番、三浦真由美さん、喉発音をしようとすると可愛い声が出せないのが、女子の悩みですが、喉発音で高くて可愛らしい声を出すコツはありますかという質問ですけど、いかがでしょうか。
ラディか過激な発音の転換をしてほしいんですよ。あのね、声量圏においては、可愛い声というかね、セクシーさが音程関係していない、高くても女性らしさを出すことができるんですね。まあ映画なんか見て、声が高い女性でも高い女性でも別に いいんです、それは、うん、だから発想の転換で対応、
うん、なるほど
発想が分かってると思うんですよね、うん、
なんかあ
んまり、うん、なんか伝わらないみたいな、
うん、
なんかね、あの英語の方をやってね、その次のステップとしてはね、やっぱりたくさんの友達を作るとか、そういうのが大切だと思う。その時にやっぱりいろいろ実験してもらって、例えば男性ってアメリカに留学してきていたら、やっぱり低い声で迫らないとモテないとか、そういうものすごいその原始的なレベルでいろいろ経験積んでいただきたいというか、例えば、アメリカ人の女性に熱語を言うと阻止って言ったら絶対ダメだと思うんです
よ。そうです。
We have time to speak and go forward. 迫る。
なるほど。そういうのがあるんですね、やっぱり。はい。あと番組の初めの方で神崎先生の声に合わせて発音練習をしていたら、隣に座っていた男子生徒に面白くなさそうな顔をされてしまいました。
注意書きがありましたね、最初にね。
フィリピンのゲイの方は高い声で流暢な英語を話しますが、英語のどではない人が多い気がします。喉発音でない人が多い気がしますということですか。
一般的にはですね、まあ、音程と喉発音は必ずしもしないということで、でも自分が喉発音でってみると、やっぱりフィリピンの人もね、喉発音だってことは分かるんですよ。私自身、喉発音を始めたとき、最初の頃は、よく、あれ喉発音、フィリピンの人の喉発音、今の喉って聞いてたんですけど、数ヶ月して慣れていくうちに、あまりにも当たり前になってくるんですね。日本人は、声の、この、なんていうか、硬い部分を聞いてるような気がするんですよ。こんな感じのね、弦をちょっと緩めていって、その響きしたりから、いい情報がたくさん入っているというのを聞いたときに、例えば、A と R の違いであって、この、やっているこの、喉の音を聞いてないとわからないんですけども、慣れてくるとね、やっぱりね、インド人だろうとか、フィリピン人だろうがね、喉発音だということが分かってきますよ。
なるほど。
でも、それがわからないとわからないっていうところは、ミソですね。
なるほど。はい。では次、22番、リリカさん。まず、日本語の母音が喉を閉めて発音しているということに驚きでした。昔、アラビア語の発音を習ったときに、初めて喉の奥から母音を出すというのを体験しましたが、英語でのこのような喉の使い方のは考えたことがありませんでした。とても面白かったです。ありがとうございます。お疲れ様でしたということですが、やっぱアラビア語も喉を使うっていう感じなんですかね。
他の外国語を教えるので、喉を使うというのは結構当たり前的にやってるらしくて、前でもね、ドイツ語を勉強してるっていう人が、ドイツの先生に喉から出せとそれもあったらしくて、あるいは僕はワシントン DC で一回ものすごい英語がうまい日本人の時に会ったことあるんですよ。その人はね、フランス語を勉強した時に、音が出せと言われて、それ以来聞き取りとか発音ができるようになったということでした。でも英語を教える時にあんまり喉って言わないのが不思議なんですけども、多分あまり研究がされてるがたびに、なんか下の位置がどうのこうのとかっていう方向に走ってしまいがちなんですかね。
なるほど、はい、ありがとうございます。23番マリコさん、たびたびすいません、イヤーとイヤーは苦手だったので大変勉強になりました。ローズ、バラのローズとローズ、道の複数形のローズやカーズ、車の複数形のカーズとトランプのカードの複数形のカーズもよくわからないのですが、これも喉発音が関係ありますかという質問ですが、
自動車の複数形でしたっけ、
はい、初めはバラ と、道路のローズの
違いなんですね。よくわかりました。 結局ですね、ローズっていうのはローズ、Z だけですよね。でも道路の靴付けの場合は D と S ですよね。
はいはい、
でも日本語的な口発音で言おうとすると無理な発音なんですよ。どっちも同じになってしまうんですよ、一つ一つのシーンをつなげて出そうとすると喉でないと出せないけど、バラだったらローズ、これはできると
思います。ローズ、はい、ローズ、
乗車、道路の場合はロード、ロード、D を首の根元で言っておいて、それに D を足すわけですけども、ロード、ロード、
ロード、
ロード、D を口で言わないことがポイントですね。ロード、ロード、ロードって絶対口では無理なんですよ。ロード、ロード、練習しておいて、
ロード、
ロード、
はい。
もう一つね、練習に合いそうな、D の練習に合いそうなのが、子供たち、チルドラン。
チルドラン。
これを口で言うと、チルドラン、チルドランになってしまうんです。200で言わないといけないんで、
チル
ドラン。チルドラン、ドラン、ドラン。D を深いところで言う練習をしておいて、そして、何でしたっけ、ローズ、ローズ、ローズ。
あと、車の複数形とトランプのカードの複数形。
はい。これも同じ意味ですけども、
はい、
車はカー。で、S を付けると、カーズ、カーズ。これはできると思うんですよ。でも、DS になった時も言いにくいですよね。だから、まず、単数形から練習します。B を首の根元で言ってください。
はい、
カ
ーズ。
カーズ。カーズってね、別の中にならないんです。カーズ。音程もね、ガクンと下がってきますよ。カーン。で、それに Z を加えると、カーン。
カーン。
はい。
す
べての音を下げないといけないですね。R も E も S もカーン。
カーン。
カーン。
カーン。はい、ありがとうございます。24番、イングリッシュランナーさん、発音はネイティブに習う方が良いですか、日本人の方が良いですかというご質問ですが。これに関してはお考えありますか、カズさん。
まあ、喉の発音、これはどのように答えたらいいんですかね。
うん、
私に回ってくださいってこと
ですね。そうですよね。
まあ、一旦喉発音ができれば、
ええ、
あとは何人でもいいって感じなんですよ。
ええ、
なんかそのフィリピン留学っていうのは今盛んになってると思うんですけども、
はい、
なんか、フィリピンの人もアメリカ人でも喉発音に変わりないので、口発音時代に思ってたのは、なんか留学先でイギリスに行ったらイギリス発音になってしまうなとか、オーストラリアになったらオーストラリア発音になってしまうなと思ってしまうんですが、喉で発音してたら、どんな発音でもできるので、ではアップ、マークにしたりとかですね、アメリカで。だからそんなにね、喉でできてたら何でもいいみたいな感じがするんですからね。
なるほど。はい、ありがとうございます。じゃあ、そろそろ、お時間もだいぶオーバーしてきましたので、このぐらいにしたいと思いますけど、最後に、例えばっていうか、私も、なんか発音の指導をするときに、喉発音、の指導とかしたいと思うんですが、簡単に一番なんか分かりやすく喉の使い方説明する、まあ、どういうふうに言ったら一般の学習者の人分かってもらえますかね。
まず喉発音、僕よく言ってるのは日本語でガキグゲコと言ってみてくださいって言ってるので、普通なんかガッって言った時に喉は僕は閉まってますよね、
はい、
閉まった時からガッ、でもネイティブはそれしてないんですよ、ガーッグーグーグーグーと開いていってるんですよ、っていうふうに位置をよく言ってるんですからね。
なるほど、日本語で閉まってるのと開いてるのの差を出すみたいな感じですか。
そしてこんな調べ方で外国人のマネーをしてください。If you try to speak like a Gaijin person like this, maybe they'll go, ah, that sounds like a Gaijin guy. なんて言って。
なるほど。 喉はあの首の根元から出すっていう感じですよね。あ、消えちゃったな。あれ消えちゃった。あれどうなったの。あれどうなってるんだ。消えちゃってる。インターネットコネクションプログラム、あ、すいません、今また切れちゃってたんで、すいません、はい、
で、まあ、さっき紹介した外人技術を紹介したりとか、他に何やってるかな、まあ、シラブが大切だというふうに、
あ、シラブ、シラブですよね。
で、多分ね、ボイスでもね、リスニングセクションがすごいやりやすくなると思うんですよ。
そうですよね。
うん。
いや、あの、
音が出たりですよね。
音は、あの、出せるようになると、聞けるようになるんで、音を出す練習してくださいね、っていうのは、よく言うんですが。
そうですね。
で、あと、喉を。
うん。その一つ、加えますとですね、確かに癖になると聞けるんですけども、シーザーブルーがすごい、おそらくね、重要だと思うんですよ。
はいはい。
極端にどこが出せなくても、なんかシャブルーさえあってたら聞けるんだな、って思う。
ああ、なるほど。
極端なこと言いました。もちろん、音が出せるということは喉から出してるということで、喉から出してると自然にシーザーブルーも正しくなる。喉から出してると視力も正しくなります。なんかちょっと、なんか喉が先か視力が先かっていう感じなんですけども、一つ練習としてですね、わざと日本語を英語みたいに喋っているうちに、なんかこう、あまり慣れていって、英語も取れるようになるという人もいました、
ね。そうですか。で、外人の喋る日本語、口調を真似するみたいな感じですか。
はい。先生いますか。
外人の真似はあまりやったことないですけど、
まあ、こんな
感じですか。ありがとうございます。
声ができるということ。つまり、今まで、いろんな文章、外国人の真似ができるのは、ドルタッツとシアブルの読み方、スリーリートと呼んでるんです。とても簡単で、本能ということですね、あまりものすごく覚えるということではなくて、自然にできるわけです、
なるほど、はい、ありがとうございます。そんな感じですかね。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you so much.
Thank you. Thank you very much.
とても楽しかったです。
とても楽しかったです。また何か機会ありましたら、ぜひ。
また掴んでください。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Thank you.
Thank you. Bye.
Bye.
ということで、英語の喉スペシャルでした、お聞きいただきありがとうございます。では、英語の喉の時間が終わりました。